皆さんこんにちは。この番組早いもの通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
4月も7日になりましてね。新年度ですか。
今日は僕の弟の誕生日ですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあそんな、弟の誕生日かもしれないんですけども。早速ね、今日はちょっと。
すると流されるタイプで。
ちょっとスペシャルな回なんですよ、今日は。今日、まあ4月はちょっとスペシャル月間みたいな感じになりますけれども。
その
第1弾なんです、今日は。小平さん。なぜかわからないけど、私がずっとそわそわしてるの皆さん多分感じていただいてるのかなと思いますけれども。なんとですね、今日はゲストの方に来ていただいておりますよ、小平さん。
ゲスト、どなた、はい、誰
ということで、早速お呼びしたいと思います。今日のゲストはこの方です。
どうも、神田でーす。
神田さんだ。
神田さんに来ていただきました。
朝日新聞ポッドキャストの神田でーす。
ああ、どうも、はじめまして。
わあ。
本当に初めまして。
なんか似た感じの二人が。
いやいや、ちょっとね、やっぱりホネストさんがモノマネがお得意ってことで、小平さんのモノマネ入りで始めてみたんですけど。
うん、なんか喋り方寄せてきてるなとは思ってましたけど。
いやありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
朝ポケの神田さんだ。神田大輔さんだよ。
いやー、感動ですね、私は。
なんで感動なんですか。
いや、どうして神田さんどうして来たの。
本当ですよ、その
本当にどうして来たの、白々しい本当にね。やっぱりこうね、神田さんともこうコラボしたい的なことをねおっしゃっていたように私聞きまして、分かってるんですよ、はい、それはね社交辞令っていうことは分かってるんですけれども、まあここは一応そこに乗っかっていくというのが一番いいかななんつってね思いました。
ありがとうございます。社交辞令のつもりはなくて、まあ来ねえだろうと思って言ってました。
そうね。
ああ、そっちだったか。
まさかね。まさか。いや、来ていただけるなんて恐れ多いなと思ってたんですけど。
とんでもないです。もう私もね、そうやってこう、案件としてね、出向していて、
はい、
そこで、こちらからね、出させてくださいとか言って、ほら、断れないっていう感じもあるじゃないですか。
いやいや、
やっぱりまあまあ、社会人としてね。
まあまあ、
まあまあまあ、なんか空気感は確かにあるかもしれないですよね。
そういうとこ考えると、出しゃばるのもなんかなと思ったんですけど、ここのタイミングしかないだろうっていうね、はい、
なるほど、
なるほどね。いやいや、ありがたい限りですよ、本当。僕個人的にはこの小平さんと神田さんの掛け合いが聞けるのがすごい個人的に面白いんですけど。
本当にいじっていじっていじり倒してね。
いや、本当その説はすいませんでしたね。
いや全然いい。ちなみにこれね、もう冒頭に誤解なきを言っときますけど、はい、私は新聞社、はい、朝日新聞社の中で編集部門って言って、まあ、新聞記者とかが所属する部門にいるんですよ、
はい
はいはい、
で皆さんに案件を発注するのは全然別の部署なんですよ。
ああ、なるほどなるほど、
はい、だから皆さんの音源は事前に聞かせてもらってますけれども、
はい、
どのポッドキャストに案件をお願いするのかとかいうのは私は何の権限もありませんので。
はあ、そうなんですね。
私に媚びを打っても無駄です。
全部神田さんが決めてるのかと思ってました。
あ、いや違います。ま
あ、全部とは言わずとも、なんかこうやっぱりメイン張ってらっしゃる神田さんの意向が入ってるのかなと思いましたけどね。そうじゃないんですね。
まあすごい僕はどうしても絶対この人は嫌だって言ったら、うん、まあ、ちょっと聞いてやるかっていう空気が会社に流れるかなぐらいの感じ。
そのぐらいのレベルなんですね。
そうですね。全然別に重んじられてませんので。
そうなんだ、
はい、
なるほど。
そう、結構新聞社ってそういうお金の関わってくるところと、そういう記者と、はい、こうがっちり分けるファイアウォールみたいなのあって、
うんうん、あ、そうなんですね、
はい、というのはやっぱ新聞記者がその広告の、ね、案件とかに関わると、
はい、
あの企業に対して配慮してこういう記事を書いてんじゃないかみたいな、
あ、疑
念を生むじゃないですか。
なるほど、なるほど。
そうですね。
そう、だからそれは絶対やらないことにしてまして、逆も同じなんですよね。こちらから出す案件にも我々は関与しないと。
なるほど。
じゃあなんか一応経緯を説明するって意味で あえて聞きますと、
はい、
まあ、その神田さん以外の朝日新聞の方が広告を出そうって思って、
はい、
巡り巡ってハヤツがまあその一個として選ばれて、
うん、
我々がその広告音源を取りました。もう、はい、あの失礼華々しいことにこう神田さんをひたすらいじり倒すってい
う
内容を作りましたと。
ね、
で、はい、僕らとしては広告音源作ったんでチェックしてくださいって先に一回こう一般公開する前に出したじゃないですか。はい
は
い、
ええ、
その時点で神田さんって知ってたんですか？公開する前の、
はい、あのそれは聞かせていただいてます。
おお、じゃあ一応神田さん OK は出た上で流れてたんですね、あれ。
そういうことだね。
あの出しましたね。
ま、迷いませんでした、はい、これさすがにやめろって言いたくなりませんでした。
いやいや、ね、率直に言って、あの、他にも今回、計4番組の方に、はいはい、PR をお願いしたんですよ。
はいはい。
はやつさんが圧倒的な長さ。あ、でしたね。
いや、でしょうね。
そうですよね。そうですよね。
はい。15分超えてくるっていうのは予想だにせず。
いや、我々も一番長かったんじゃないかなって思うぐらい、過去の。
まあそうですね。
案件の中でも一番長かったですし、3つ合わせて45分ぐらいありましたからね、広告だけで。
そうですね。そして1本目なんか自主規制入れてこう、途中でやめましたからね。
まさかの途中で終わっちゃうっていう、
ね。ダメだ、長すぎるって言って。
そうですよね。で、そのクイズあり、私のいじり倒しあり。
ありました。
3本目に関しては本当にこれは何の PR なのかなっていう、ね。おえっていうところもありましたけれども。
そうですね。
いや、でもね、これがね、一番やっぱり、ハヤツのリスナーさんに喜んでいただけるような形にするっていうのが一番肝心なので。
うん、まあ、そう言っていただけるとすごい嬉しいんですけど。
そうですね。
まあ、我々としてはこう、いつにこう、本当にこれでいいのかって思いながらやってるところがありますけどもね。
いやいや、最高でしたよ。
いやいや、ありがとうございます、本当に。
いやでもよかった。
ね、
ギリギリ、神田さん OK を受けた上であれは出てたんだな。よかった。
そうですね。なんか怒ってたらどうしようって思ってました、ずっと。
怒ってしまいそうなものを出してくるのもどうなのかっていうね。
そうですね、全くですね。話もありますけどね。その可能性があるものを投げてる我々は何なんだろう。
確かにね。うん。失礼極まりないですけど、本当に。
いやいやいやいや、すごい、もう最高のコストパフォーマンスだったなと思ってますよ。
いやいや、
ありがとうございます。
はい。
しかもその上で、まあ、今回はこう別にこう PR とかって関係なく、まあ、普通に。
うん、
神田さんがゲストに来てくださるって流れになったわけですけども、
はい、
別にこう僕らは正直広告音源の中では神田さん好きみたいなこと言いましたけども、
うん、
その後まあ一方通行だよねって思って自分の中で閉じてたんですけども、うん、
はい、
神田さんからお声掛けいただいたんですね、今回のこの流れ。まさかまさかでね。
まあ、そうやってね、言ってますけど、やっぱこれ案件でそう言ってるだけでしょ、そこは。
え、
いやどうですか、正直、今回の案件で初めて朝ポキ聞いた、そんなとこじゃないんですか。
いやいや
いや、いやこれがですね。
本当にそうじゃない二人なので。
本当ですか、
う
ん、
結構ガチで聞いてますよ、僕。
そうそう。
あ、でもまあ、確かに全部は聞いてないです。多すぎる
の。僕も全部は聞いてません。
正直週の中で、2、3回、今日はこれ聞こうってレベルで聞くっていうのをこうずっと続けてるだけだって。
完全なヘビーリスナーですね。
本当ですか？
はい。ありがとうございます。
なので、こう、すごく自分の中で偏りがあって聞いてるのは、自分でも分かってますね。
うん。
と、まあ、小平さんは聞いてることが分かりましたけれども、ホネストさんはね、やっぱり。
いや、僕も、まあ、小平さんほど週に2、3本っていう形ではないにせよ、
うん。
まあ、気になったものはちょこちょこ聞いてますね。ニュースの現場からを中心に。メディアトークとかもちょこちょこ聞いてますし。
メディアトーク。
はい。
うん、メディアトークなんか、
はい。
なんでしょうね。僕とかホネスト君からすると、興味ある話題多いんですよね。
うん。
そうなん
だ。もともと仕事が、まあ、近いというか、うん、まあ、今ちょっと離れちゃったんですけど、そういうような関係の仕事をやってたところもあったので、比較的こう、スッと入れる話題というか、が多いかなっていうので聞いてますね。
うん、めちゃくちゃ真面目に勉強しようっていうコンテンツだと聞く気にはならないんですけど、メディアトークのゆるさがちょうどいい、
は
い
は
い。
そうそうね。
これね、私が今やや意外な印象をね受けているのは、
はい、
まあ、ホネストさんといえばかけらじ、かけ上がりラジオの方ではですね、
はいはい、
報道メディアに対してもですね、たびたび厳しいご指導ご鞭撻いただいておりまして、
想定外だな。
そうですね、大津の事故なんかに関しましても、マスコミの報道はいかがなものかと、ね、園長さんに対しても そういう態度でいいのかというやつ
ね。めちゃくちゃ聞かれて、恥ずかしい。
すごい、やばい。すごい、下調べやばい。
知った激励いただいたなっていう、そんな気持ちだったので、ありがたいなという、そういう。
今すごい冷や汗をかいてますね、僕は。
本当ですか。ね、今日もね、前澤さんの話をするってことで聞いてますけど。
もうめちゃくちゃに喧嘩した回ですね、あれ。
そうですね、うまうまさんがすごく変な感じになってたのか、大変興味深く拝聴しました。
いやいや、すごい、お恥ずかしい限りですね、本当に。いや、そうですね、そういう意味ではちょっと、これ聞く人によっては今日はすごい聞き応えのある回になるかもしれないですね。
一応こうやってゲスト出演をさせていただくときには、
はい、
まあ、なるべくそのポッドキャスト出させていただくポッドキャストさんは過去回を聞くようにしてるんですよ。
すごい、いや、すごすぎる。
多すぎるんで、ちょっとさすがに全部は聞けてないんですけれども、結構遡って聞いて、
マジっすか。
YouTube に残ってるのも聞きましたし、
マジっすか。
そんなに。
そうです。オープニングがだいぶ変わってて、これとホネストの、
ね、ああ、そうですね。はい、はい、はい、はい。
で、なんか教授と学生の体でやって
る。ああ、やってました。すごいところを聞いてる。うわ、すごい。
もうバルミダー会も最初のやつも聞きましたからね。
ありがとうございます。
ザトースター。普通にザトースターのこと紹介してんじゃん。
いや、そうなんですよ。あの頃こう制裁を書いてるんですよね。
いや。
そうそうそう。
冬のライオンまで聞いてきましたから。
すごい、すごすぎる。
関連するものは大体
ライドさん、ライドさん聞いてますか。
はい、椿ライドさんのね、冬ライが一番お二人が馴れ初めとか話してるんで。
あ、そうですね、確かに。
ああ、はい、なるほど。
そうかそうか。
いや、すごい、いや、すごいな、感服いたしました。
いやいや、でもそれはもう一部を聞かせていただいただけなんでね。
いやいやいやいやいや、
本当に申し訳ない、お恥ずかしいんですけれども。
いやいや。
なんかこのオープニングトークでずっと1時間いきそうで心配になってきました。そうそう、切らなきゃいけない。
そうですね。
いやいや、今日5時間、6時間とね、話をできる。
編集とんでもないことになります
ね。あ、そうですね。編集がね、最初に日付言ってるんで大丈夫かなと思いましたけど。はい。はい。
まあ今日はその本編を、お声掛けをいただいたときに、ありがたいことに神田さんからこういう話題いかがですかということで、ね、テーマをいただきまして。じゃあそれについてお話ししましょうというようなところでございますけれども、
はい、
今日は神田さん何の話題を持ってきていただいたんでしょうか。
はい、ベスト内容に評価が伴っていないでしょうとしての早通、なぜポッドキャストアワードに無視され続けるのか。
すごい、神田さんががなっていただいてる、
はい、うわー、すごい豪華な時間だな、これな。
考えていきたいと思いますけれども、
いやー、ありがたい、
ありがたい。
じゃあ早速そのテーマで本編に入っていきたいと思います。はい、ということで、
うん、
早速ですね、ハヤツーのポッドキャストアワードに無視され続けているというところを、切り取っていただいて。
すいません。そんな勝手なね、ことを言いまして、本当に申し訳ないんですけれども。
いやいやいや。
実際もちょっと最初に お聞きしたいのが、お二人って今、はい、アワードに対してはなんかどんなようなスタンスというか、うん、どんな風に感じてらっしゃるのかだけ先に教えてください。
はい。じゃあ、まあ、結構難しい話になりますけども、
うん、
ポッドキャストアワード、好きなコンテンツではあると思っているんですけども、
うん、
で、まあ、どうせ無理だよねって思いながらも、やっぱりなんだかんだ言ってノミネートされないかなってずっと薄く5年くらい思ってるんですよ。
うん。
で、だんだんね、1年2年と経っていくと、あ、ハヤツーは可能性ないんだなってこう、うすらうすら思っていって、まあ、ノミネートを目指すとしたら、ハヤツーを変えていかねばならないよなっていう気持ちには一回なったんですけども、じゃあ、それを実行するか、ハヤツーをアワードにフィットさせるために何かするかっていうと、それはやめとこうって思うぐらいの温度感でずっと見てます。なので、こう、すごいこう、意識はしてるんだけども、そのために何かをするかっていうと、それをすると何か失敗というか、余計な負荷がかかって維持できなくなるなーって思って、悔しいけどそのままだなーっていうぐらいの気持ちでずっといるんですね。本当そんな感じです。
なるほど、なるほど。ホネスト的にはですけど、小平さんと近いかもしれないですけど、 一旦、ポッドキャストアワードを狙いに行こうっていう気持ちは、今はあんまりないかなというのが正直なところで、まあ自分たちの番組の、なんちゅうのね、スタンスというか、結構いろんな企業さんのものを、こう、いい意味でも悪い意味でも、いじったりしているので、なかなかこう、うん、運営側としては、それをこう評価してしまうと、いろんなところに圧力を生むのだろうなとも思っているところがあるし、あと、やっぱり、狙いに行っちゃうと自分たちの好きなことというか楽しいなって思うことができないなっていうところもあるので、一旦多分、ポッドキャストアワードはリスナーとして楽しむのが一番付き合い方的にはいいのかなというふうに僕は思ってますかね、今は。
なるほど。
そ
のような話ってなんか前にもね、されてましたよね。
軽くは、そうですね。は
い、どっかで話してますね、確かに、
うん。
で、エピソード106っていうのに、ポッドキャストの収益化をゆるふわに考えようって
。あ、はいはい。懐かしい。すごい、そんなのも聞いてる。ありがて
え。まあ、その時には、お二人とも、はい、その、あんまりその収益化っていうのに、積極的に取り組む感じではないと。
うんうん、
そ
う
ですね。ラジオクラウドさんとね、ミーティングをしたんだけれども、いや別に収益化いいですよみたいなことをね、ホネスさんもおっしゃったと。
はい。
うん、いう流れの中で、ね、なんかうちの案件もやっていただいて本当にありがたいなっていうね。
自己矛盾。
いや、下の根はいつ乾いたのかなっていう感じがしましたけど。
結構早々に乾いてるかもしれない。
もうそうですね、その年にはアマゾン、さんのね、最初の PR ランクが入ってた、
はいはい。ありましたからね。
そうですね。
はい。ね、まさかのですね、産経新聞もやってるっていうですね。
そうなんですよね。
なんと新聞二股っていうですね。まあね。我々はちょっとラーメンをずるっと進んないんですけど。はい、
ありました。
はい、いえいえ、はい。で、まあ、それはともかく。
はいはい。
で、うん、僕はちょっと今回、むしろ逆にね、ポッドキャストの先輩としてのお二人に、その、はい、昔のことを教えてほしいなっていう気持ちがありまして。
はは。
というのは、朝ポキ、朝新聞ポッドキャストは、2020年開始なんですよ。
はい。
プラットフォーム、だから Spotify とか、Apple とかから配信したのは、2020年の8月6日なんですね。
うんうんうん。
もう、はやつさんといえばですね、2010年。うん
はい、すごく調べてますね。なんか、すごい、すごい調
べ。で、かけらじに関しては2009年ですよね。
あ、そうですね。はい。
リスナーさん、これがプロですよ、本当に。いや、僕らから情報的に一切ないしたからね、これ。うん、
すごい。
我々、そのね、今、2020年以降ぐらいって、まあ、なんか、第二次ブームぐらいってに言われることが、ポッドキャスト多いですけれども。
はい。はい、はい。うん
だから、昔の番組が、なんか、なんていうんですか、ベテランさん、我々から見た時の先輩っていうのが、ごっちゃになってんなっていうことに気づきまして。
はぁ。
調べると、ポッドキャストが始まったのが2004年と。
はぁ、はい。
で、
はい
2005年ぐらいから、日本でもですね、始める人が出てきて。
うん、うん。
はい。
で、2006年にはもう、トッキンマッシュさんとかやってるんですよね。
うん。そうですね。はい。
で、おそらく、今ですね、現存している中で、今も番組が続いていて、うん、一番古いポッドキャストっていうのが、どれかなーっていうのをちょっと私推測した、ちょっと調べきれないんですけど。
まあまあそうですよね。
なんだと思います？
ポトフさんのやつかなー。
クイズ。
神田さんからクイズ来た。これ広めてる。どうしよう。
はやつといえばクイズ。
クイズ。
はい。
だと、金だって、トキマシさんが2006年から、これもかなり古い部類ですけども、まあ、最古ではないはずなんですよね、確かにね、
うん。今も続いてるっていうことですけどね。はい。
うん、そうです。ポトフさんのが、マイカップオブティーが、
うん。でもあれ、途中休止あったけどね。
そうだよね。ま
あ、でも、最古といえば最古ぐらいなのかな。
かなり古い部類ではあるはずなんですけど、それが最古なのかって言われるとわからないっていうのは。
確かに。
本ですね。はいはいはい、
マイカップオブティー多分本当に古いポッドキャストだと思うんですよ。
そうですね。
おそらく本当に超初期からやっているポッドキャストですよね。で、もう一つが多分、鳥かご放送。
ああ、鳥かご放送。ああ、
知ってます？
知ってます、知ってます。
知ってます。
山本博さんっていうね、バックパッカーの怪しい裏話みたいな番組なんですけど、
はいはい
は
い、
まだ更新が続いてるので、おそらくは、最も古いポッドキャストの一つであろうなと。う
ん、なるほど。
なるほどね。
その辺と、トッキンマッシュさんとかが、最古の お部類で。で、だから、はやつーさんとかは、その後の一塊、
はい、はい。
そうですね。
ここにいるのが、例えば、村内のグループ。
はい。
ああ、村内さん。
はい、はい、村内グループ。そうですね、は
い。そんなことない人とか、村内理科の時間とか、はい、はい、まあ、はい、はい、いっぱいあるんですけど、うん、ただ、ここって、わりかし、不遇の時代なんですよね。というのは、2006年ぐらいから、すごい日本でも国内ポッドキャスト盛り上がってて、
はい、
で、朝日新聞でも記事が何本も出てるんですよ。
ポッドキャストの。
はい。なんか、ポッドキャスティングっていう言い方をしてる場合も結構あるんですけど、
はい、はい、はい。
実際その iPod が流行っていると。で、それで何ができるかっていうのの中で、声のブログみたいな紹介をされていたりとか、あと、大学が授業でポッドキャストを使って、その授業の配信をするようになったとか。
聞いたことあります。うん、ありました、確かに。一時期の iTunes のランキングに大学のコンテンツめっちゃありました。
そうなんですよね。それで、アットニフティ。昔のニフティサーブが、はい、その、はい、ポッドキャスティングジュースっていう、ポータルサイトをやってて。ね、
懐かしいな
やってました。
はい。ところがですね、ハヤツーが始まった1年後に終了します。
そうなんですよ。
はい、そうだったんですよ。
そうなんですよ。意気揚々とね、こう導入したはいいんだけど、終わるのって言いながらね、こう。
あったな
あったな、は
い、で、ただ、その2011、その後に、例えば2013年にリビルド、それからバイリンガルニュース。
はいはいはい。
2014年が農家の種。
おー、はいはいはいはい、
2015年、どんぐり FM。
おほほ。
だから、その、ポッドキャストが下火になってから出てきている番組っていうのも、今も続いている有名な番組ってたくさんあるんですよね。
うんうん、そうですね。
で、はやつさんも、まあ、まさにその一つなんですけれども、で、お聞きしたいのが、当時って、なんか、どんな気持ちでそのポッドキャストを続けられてたんですか？
どんな気持ちで続けていた？
気持ちか。はい、
続けていた、なんだろうな、その、神田さんが、まあ、どういうのを求めるかは分かんないですけども、すぐ別に天下取ってやろうとかって、こう、強い気持ちがあったかって、特になくて、
うん、
ある種、本当に、趣味として、ルーティンワークとして成り立っていた。
うん、
当時、まあ、今僕2番組やってますけども、当時は1番組、ハヤツだけで、2週に1回、土曜の朝とかに撮るっていうのをしてたんですよ。
うん、
で、まあ、僕って、まあ、ホネスト君と同じ会社に同期入社をして、うん、ただま、会社の移動で、今は住んでる宮城県は仙台市に来てっていうところで、まあ、正直そこにこう、ゆかりもなかったんで、友達関係も特になく、で、まあ、ネットの友達とかもま、ある程度重要にしなきゃなっていう気持ちもありので、なんとなくでやっているハヤツって、まあ、やめるともったいないよなってずーっと思ってたんですよね。
うん。
っていうのが多分一番気持ちとしては大きくて、すごいそれが、なんか目指すものがあるかっていうとなかったんですけども。まあただ、だからといって、なんとなくでやめるにはもったいないかな。続けていくことにこうめちゃくちゃ苦労してるわけでもないし、ぐらいっていうのが、今14年やってる中の10年ぐらいそうだったかもしれないなって思いますね。今となっては。結構リアルな答えだと思います。
なるほど。
僕はそうですね。もともとそのかけらじを、中学の同級生3人で始めてって、まあその3人が喋るのが好きで始めたっていうのがまあ大きいんですけど、うん、でその後1年後にハヤツーが始まって、その中高の時の仲のいい3人とは別の関係性の観点からの話みたいなところができると、自分の知見も広がって楽しいのかなと思ってやってたのがハヤツーだったので、その当時って、何でしょうね。まあ、そのアップルのポッドキャストのランキングは確かにあったんですけど、まあそこら辺でもチラチラ一応うちの番組は入って見れていたし、そこであんまり不遇感は感じてなかったかもしれないですね。そういう意味で言うと。なんか、自分たちが楽しんでやってることがなんとなくランキングにチラチラ乗ってきて。
まあ、確かにね。
で、他の番組さんと交流はその時あんまりなかったんですけど、うん、でも同じ時期に始められた番組さんで他の番組さんもこう横目に見ながら、あ、なんかあっちではああいうことやってる番組さんいるなーっていうのをなんとなく感じながらそれぞれのこう道を歩いている感じだったので、なんかやってて辛いなってその当時は全然思ってなかったし、趣味の一環として楽しんで出たなぁと僕は 思ってますけどね。はい。
なるほど。いや、なぜそんなことを聞いたかというとですね。
はい。
はい。
まあ、今回一応アワードの話をしようかなと思ってるんですけど。
はい。
はい、アワードがおそらく、そういうその、今、ポッドキャスターさんにとっては、モチベーションの一つになっている部分があると思うんですよ。
はい。
そうですね。
うん。
ただ、それは2019年まではなかったわけじゃないですか。
うん、
はい。
そうです。
最初に、その2019年に、こういうのやりますよっていうふうに聞いたときに、お二人は、それどういうふうに思われました？
ああ。でも結構色めき立ちましたよ。そうなの？って言って。やっぱり、その直前ぐらいに、こう、Spotify っていうプラットフォームが増えたってあたりから、
うんうんうん、
まあなんでしょうね、その、神田さんが多分最初に言った2005、6年ぐらいのポッドキャスト来るぞ期を、通ってない僕たちからすると、2019年、20年ぐらいにもう一回ポッドキャスト来るんじゃねえのかみたいなムーブメントというか、
うん。
だから Spotify さんが参入してきたあたりからその空気感みたいなのをなんか感じていまして、
うん。
アワードが始まるっていうのもなんかその、ポッドキャスト来るんじゃないか感みたいなものの、もう一個の要因に感じてるというか、っていった意味で、わあなんかすごいこと起きるんじゃないかなみたいなのが、アワードやるよっていう最初に感じた印象ですかね。
うん。
本日くんなんか違うことあります？
いや、でも、初年度、やる前までっていうと、ちょっと語弊がいろいろあるかもしれないけど、その結果が発表される前までの盛り上がりは僕も感じてはいて、なんか、いよいよそのポッドキャストっていうのが、日の目を見るかもしれないっていうような期待感というか、っていうのはやっぱり感じてはいましたね。その2019年のやるぞってなった、その、ポッドキャストアワードっていうのが始まるらしいぞっていうところの、そのポッドキャスト界隈のこの SNS のつぶやきなんかも、僕は比較的よく見てたので、なんかざわざわ新しいものが参入してきたことによる、プラスの意見とマイナスの意見がすごい、わーっとあるなーっていうのをこう、見てた感じですかね、僕は。
マイナスの意見もあったんですか？
マイナスの意見もありましたね、その当時。
まあなんか、その、アワードとしていい番組みたいな、こう評価される番組っていうのが出ちゃうと、うんうん、こっちとら趣味で好きでやってんだから、こう、それを審査するって何なんだみたいな、声もまあまあありましたよね。
うん、あった。
で、まあそれも、別にこう、人が思ってるなってだけじゃなく、確かに自分の中でもその気持ちがないわけでもないっていうぐらいのところありましたね。
うん
うんまあ、どちらかというと選ばれない側なので。
なんか、評価をされるっていうことが、今までランキング、そのアップルのランキングぐらいしかなかったものが、
うんうん、
いよいよ生身の人間が、誰かこう審査員というものが立って、あなたの番組はいいです、悪いです、みたいなのを、ジャパンという、ね、名を冠したアワードでこう評価されるということに関して、いや、こっちは別に評価してもらいたくないのに、なんで勝手にエントリーされて勝手にダメでしたみたいな感じになってんだよ、みたいなところの意見はやっぱ僕は見てて多かったなっていう感じがするし、そのやっぱり運営の人に対する、なんでしょうね。その当時、運営側の人も評価の基準みたいなのをポッドキャストで喋ってたんですよね、確か。選考する側の人が、ポッドキャストやられてて、そのポッドキャストの中での発言が、こうちょっとポッドキャスター側に、なんでそんなこと言うやつが審査やってんだよみたいな話も一部あったりとかで、結構ごちゃごちゃってなってたのはありましたね、当時。
いや、それは全然知らなかったですけど、それってどういう立場の人がポッドキャストをやってたんですか？日本放送の人ですか？
あ、いやいや、ね、選考委員の方でなんかこう、なんでしょうね。一次審査というか、要は審査員が審査をする前の何十番組かを選ぶ選考委員のトップの人みたいな方がいらっしゃって、その一次審査にをする人のポッドキャストみたいなのがあったんですよ。で、我々はこういう感じで審査してますみたいなのを裏側をちょっと喋ってくれるみたいな。
うんうん
っていうのが、そのポッドキャストであって、そこの中の発言が、やっぱりみんな注目してるんで、プラスの意見持ってる人も、マイナスの意見持ってる人も、その番組を聞きに行って、
うんうん、
まあそこでの発言をこう取り、切り取って、なんかこんなこと言ってたぞ、みたいなのが、こう SNS でこう、わーっとなってたりっていう感じでしたね、その当時は。
うんうん、
なるほど。
ありましたな、懐かしいな、
うん。これあれですよね、だから選考委員っていうのは、最終選考委員っていうのがいて、まあこれはね、あの、宇垣美里さんであったり、はい、佐久間信之さんであったりっていうような著名人が務めると。
はい。
で、
はい、
第1回の場合は、その前に、当時の記録を見ると、これがね、ちょっと数字の意味分かったら教えてほしいんですけど、エントリー総数が4638件で、エントリー対象が821作品って書いたんですけど、はい、これって何が違うんですかね、総数と対象って。
どう、
こういう書き方してるのは1回目だけなんですよ。
最初次戦あったんでしたっけ？
次戦と他戦があったんですよ。
ほうほう。
で、
ああ、そうか、他戦があったのか。だから、そうだよね。
要は、リスナーさんが、その選考対象に、僕の好きなこの番組を推したいですっていうのが投稿できたんですよね。だから、第1回目はリスナーズチョイスがなかったんですよ。
うんうん、
そういう意味で言うと。だから、リスナーさんが、例えば、ハヤツーを聞いていただいている方が、ハヤツーをその選考対象にしたいっていうので、ハヤツーを投票いただいるケースもあるし、逆に、それをやってる、例えば僕が選考対象してほしいっていうことで、次戦でこう、送ると、ハヤツーのその投票数っていうのが、まあ総数的に2になるわけですよね。
うんうん、
で、その2っていうのがこう、いくつかの番組でバーってなってる中で、被ってるものを除外していくと、あの、800何番組っていうような形に確かなってたはずですね。
ああ、じゃあ、あ、そうだっけ？その4000何歩は、次戦他戦のエントリー数ってことか。
だったんじゃないかな。ちょっと、明確に覚えてるわけじゃないけど、確かそんな感じ、なんか。
で、その中から重複だったりとか、うん、まあ、あとあれなんだっけね、あの、配信から、なんかある程度期間制やと、その年に配信しなきゃいけないみたいな。
ありましたね。う
ん、条件あったね。
途中からね、条件が追加されたりとか、要はラジオの、二次的、副次的なもので出したものは NG にしますよとかっていうのがあったりとか。うんうん、なんかそういうようなところがちょこちょこ出てきた感じ、印象だったなという。
その辺の除外を切っていくと800が。
だったんじゃないかな、確か。
なるほど。対象数になると。それで、まあ、その、なんでしょうね。作品数っていうのが、まあ、番組数とほぼほぼイコールっていうふうに考えていいと思うんですけれども。
はい。
821の中から、まず20作品に絞られて。
はい。
で、その20作品から、対象が決まるわけなんですけれども。
はい。
そうでしたね。
佐久間さんとか、宇垣さんとかやるのは、その20から1に選ぶっていう方で、はい、その800から20に選ぶっていう方をやってる人がいて、その人たちが、その人が、ポッドキャストやってたってことですかね。
はい、あ、そうです、そうです。ポッドキャストで発信をされてた、
ね。なるほど。関係者から聞いてる話だとですね。
はい。
結構、第1回は、やっぱりその、立ち上げに関わってる人たちって熱い思いがあって、
はい、
ポッドキャストっていうのはこんなに面白いのに世に知られていないと。
うん、
で、だから、この我々で何からしらの形で、ポッドキャストの存在を世に知らしめたい。それにはどうしたらいいだろうかっていうのを、企画として考える中で、結果アワードっていうことになったみたいですね。はい、
うんうん。
だから、今の話すごい面白いなと思ったんですけど、そんなの自分で喋ってるとかって今考えられないですし、ね、選ぶ人がね。
うんうん、まあ、そうですね。
あと、この時には、まあ、20作品が選ばれて、まあ、その中には、残念ながらね、ハヤツーさんは入ってなかったんですけど、これは、次戦はされたんですか？は
い、しましたよ。
で、あれでしたよね。なんかその、20に惜しくも漏れた作品みたいなのには入ったんですよね。
はい。
ハヤツーあったっけ？
あ、ありました。
推薦作品にあったんだよね、確かね。
うん。推薦作品には名前が入ってましたね、は
いはい。推薦作品っていうのがね、あって、それには入っていたと。
はい。
うん。ちなみにこの20作品、ノミネートされてるのを見たときに、そしてまあ自分たちが入っていなかったときの、20作品の顔ぶれを見たときの印象とかって覚えてます？妥当だなとか、え、何これとか。
でもやっぱり特勤マッシュさんなんだなって、納得って思って。
入ってますもんね。
やっぱその域にはたどり着かねえなって、こう、まあその前にこう、アワードの前の年、2018年に、トキマシャさんの呼んでもらう形でイベント出てたんですよ。リアルイベントの方に。
う
んうんうん、っていうのも ありましたし、まあ、やっぱトッキンマッシュさんは、まあ、質だったり量だったり、こう、あらゆる面でこう、ハヤツーの上を行ってるよな、ずっと思ってたんで。
うんうん。
まあ、アワードの中でこう、トッキンマッシュさんが出ることは、まあ、そらそうだよなーって、まあ、その域には並ばねえもんなーってのは思ったような記憶がありますね。
ホネストさんはどうですか？
そうですね。僕もでも、めちゃめちゃ多くの番組を聞いていたわけではなかったので、その当時。だから、選ばれてる番組で分かるのって本当に数番組ぐらいしかなくて、で、なんか新しく出会う番組が多いなっていう印象ではありましたね。まあ、どちらかというと、その、自分がポッドキャストやってて、なんかリスナーさんが共通でいらっしゃるみたいなところが比較的、やっぱり聞きやすいというか、我々も、この番組さんでこんなこと言ってましたよ、みたいなのをリスナーさんからいただいて、あ、じゃあ聞いてみるかっていう形での出会いが多かったので、なんか、まあ、それ以外にも、その Spotify さんの影響で番組ね、新しく始められる方が多くなってきた時期でもあるので、あ、もうだいぶ増えてきたんだなっていう印象は持ってましたかね。
なるほど。いや、これ、僕はこの時には、日本のポッドキャストのことは全く知らないんですよ。なんで、はい、後からこうね、見ているわけなんですけれども、
うん、
結構、ここを取り上げてくるんだ、みたいなのが、乗っかってるなって印象あって、
うんうん
うん、例えばですね、人間が下手 FM ってのあるんですけど、
はい、
これ、すごいんですよね。まあ、エンジニアの女性というか、まあ、若いね、女性が二人で、なんか雑談をしている番組なんですけど、
はいはいはい、
コロナ前なのにね、やっぱりエンジニアなんでリモートワークをしてるんですよね。で、なんというか、これ佐久間さんが実は評価してるんですけれども、パンチラインがいくつもあって驚いたというね。
うん、
これなんかは多分、本当にアワードなかったら全然知られていないものだったんだろうなって思いますし。だからあと逆、他にも、未だに続いているもので、忘れてみたい夜だからっていうね。
はい。
宮崎さんのやつあって、うん。これも、これは、あれですよね、ラジオトークとかから来ている、配信系の文化の方だと思うんですけど、うん、これとかも、やっぱりこう、取り上げてくるって、いや、総じて言って、やっぱこの年って、20作品を取り上げる人たちの熱を感じるんですよね。まあ、で、その中に入るもの入らないものが出てくるっていうのは、まあ、やむを得ないことなんでね、コンテストですから、しょうがないんですが、うんうん、で、この年の大賞が、まあ、皆さんご存知、古典ラジオ。
はい。
まあ、日本のね、ポッドキャストを代表すると言っていいと思うんですけれども、古典ラジオはしかし2018年の開始ってことなんで、実は結構新参なんですよね。
うん、そうですね。そしてこれ出た時は、僕全然知らなかったんですよ。ちょっと超申し訳ないですけども。
うん、
そうなんだって思
いながら。いや、確かに。そうそう。僕も、これ出た時は古典ラジオさん聞いたことなかったですもんね。
う
ん、
ああ、やっぱそういう感じなんですね。うん、
聞いてみたら、うん、内容しっかりしまして、面白いっていうのはその通りだなって普通に思うんですけども。
うんうんうん。
まあ、一体一回のアワード、まあ、に限らないか、結局全5回全部そうなんですけども、全部がこう、あ、知ってる番組ばっかりってなったことは一回もなくて。
ない、うん。
あ、知らない番組いっぱいあんなって思いながら、こう、毎回見てるというか。ノミネートされる中で、一、二個、あ、聞いてるやつだって、たまになるみたいな、こう、同窓会のおじさん気分になるんですよね。
そうね。だから、最終的なこの結果で見て、いくつかの番組聞いてみて、なんでこの番組がって思うものはなかったはなかったですけど、やっぱり、審査のやり方というか、あとは、まあ、ここ数回の、そのジャパンポッドキャストアワードだと、それぞれのいろんなカテゴリーが、できてますけど、
うん、
その、評価の対象として。で、第1回はなかったんですよね。
うん、
で、
うん
そうね、じゃあ、そこに対してやっぱり意見が多かったし、僕もちょっと思うところあったのは、このバラエティの、その、トークで楽しませるような人たちと、その、なんかこう、学習系というか、の、その、カテゴリージャンルが全然違うものを、全く並列に並べて、良い悪いっていうのを、決められるのだろうかみたいな、
うんうん、
ところの思いはやっぱりあった中での、この、まあ、並びだったので、うん、審査する人も大変だったんだろうなと思ってますし。
そうだね。これ聞いたら大変だよね。
うん。なんかいろんな感情がありましたかね、この時は。あ、こういう、なるほどな。なんか、大賞を取るのが、歴史の番組か、なるほど、みたいな。っていう感じでしたかね。
うん、うん、うん。
小平さんもそんな感じでした？
まあ、そうっすね。その実際、20番組あって、 ジャンルが様々。それはその通りだよねっていうのは思っていて。まあ別に神田さんが言ってるところと、言ってくれたからに引っ張られてるところも若干あるかもしれないですけども、カテゴリーまんべんなく拾ってるんだろうなっていうのは、まあ多少は思っていた気がしていて、なんか全部がお笑い系とかって偏ってるわけでもなく、いろんなジャンルが、ポッドキャスト多様性ありますよっていうのは、あるんだろうなーって当時も思っていたような気がしてますね。
うん。確かに。これは別に関係者から聞いた話とかじゃなくて私の妄想ですけど、実際に選ばれたものを見ても、幅広く、例えば、プロがやっている、メディアがやっているようなものも入っているし、まあ一方で本当にその、音質もめっちゃ悪いようなものが入っているし、みたいな、うんうんうん、そこら辺のこうね、まあ多様性みたいなのを見せる。ポッドキャストってこんなにすごいんだぜっていうのを見せるっていう感じが、意図としてひょっとしたらね、あったのかもしれないですよね。
うんうん、
まあ、っていうのが第1回で、はい、で続いての第2回、はいはい、まあ、このスピードでやっていくとですね、本当に5時間かかっちゃうんで、テンポアップしてきますけど。
確かに確かに。
ただ、第2回は、はやつおさんにも大変記念すべきですね。
回僕らの人生のピークですね。
早えな。この回はですね、それ、さっきおっしゃったように、おそらく、これね、アワードってすごい、そういうの見てるんだと思うんですよ。SNS であったり、他のポッドキャストなんかで、はいはい、こういう風に言われてるなっていうのを取り入れるのが結構早くて、
うん、
で、第2回はそのエンタメとかナレッジみたいに部門が初めて分かれましたね。
はい。
はい。そして、もう一つは、そのリスナーズチョイスっていうのがはっきりと明確に打ち出されて、要はリスナーさんが支持したものっていうのはこれですよと、はい、いうのが出てくると。で、まあ対象はね、アジナ副音声っていう、今もね、これまた続いてる人気の番組ですけれども、
はい、
この時、リスナーズチョイスでですね、うん、なんと、はやつさんが9位に選ばれるという快挙。はいはい、
人生のピークですよ、本当に。
本当にそう。
本当に、本当にピークだった。
もうね、これを振り返ってる回の二人の嬉しそうなことね。
いやー、嬉しかったですよ、これは正直。ま、実際にその発表がある、ちょっと前に、このリスナーズチョイスのところにランキングとして入ってるので、アートワークとか使わせてもらいますっていう、ご連絡は事前にいただいてたんですよ。
はいはい。
で、何位かわからないけど、とりあえず入るんだっていうので、その時からちょっと浮き足立ってはいたと思うんですね。
なるほど。
うん。いや、これ実際すごいですよね。まあ1位がですね、おなじみオーバーザさんですから。
はい。
もうこれもね、本当にお化け番組になっていきましたけれども。
は
い。で、ね、他にも古典ラジオとか、それから、ここ最近のね、2連覇をしている、忍となるみの毒舌アメリカンライフが4位に入っている。ゆとたわですね、ゆとりっ子たちのターゴトが6位と。
はい。
それから、まあ、プロのコンテンツであるところの、飯田浩二さんね、日本放送の、はい、ザ・デイリーニュース7位とか。
はい。
うん、こう、まあ、そんな競合と並んでですから、相当な快挙ですよね、これはね。
いや、本当快挙ですよ、本当に嬉しかったのが、嬉しかったというか、本当に感謝してるのは、得票数を明かしてくれなかったことね。
そうね。
多分ね、一個上からすっげえあると思うんですよ。すっごい差があると思うの。
いや、あると思う。オーバーザさん、もうぶっちぎりだと思う。
いや、これを明かさないでくれて、ぼやかしてくれたのが、本当に嬉しいと思ってます。
ちなみにこの年は、エントリーが1000番組を超えてるんですよね。2009作品ってありますから。
はいはいはい。
その人たちの中で9位と言っても過言じゃありませんからね。
いやー、ミラクルだね。
これで、実際あれですか、この時を最後にして、まあ、このリスナーズチョイスにはね、はやつさんは入っていないわけなんですけれども。
はい。
うん。例えば再生回数とかってこの年ピークでした？
いや、基本、アワード入ってからでいけば、基本ずっと右肩上がりではいますよ。この2020年が最大だったとかってないですね、
うんうん。
今の方が多いと思います。聞いてくれてる人。
なるほど。うん。あんま関係ないんですよね、実はね。
ああ、そうですね。まあ、アワードに乗ったから、まあ別に、他の受賞されてるところはどうかはわかんないですけども、僕らにおいては別にこう、めちゃくちゃ伸びたかっていうとそんなことはないっていう。う
ん、はい。実はですね、その辺もまたその、アワードがざわつくところの一つで、アワード取ってでも特別再生回数が増えない人っていうか番組っていうのが結構聞くんですよね。
へえ。
で、これでも、全部じゃないですよ。例えば、古典ラジオは、ちなみに古典ラジオって、樋口さんの番組とか聞いてると、うん、樋口清則さんっていうのは古典ラジオをね、作ってるし、はい、番組に出演してる人ですから、
はい、はい、はい。
古典ラジオ、あの古典ラジオも最初の再生回数は4とかだったらしいんですよ。
うんうん、
4? で、なんかある日、そのもう一人の出演者であるところの深井龍之介さんっていう人が、はい、樋口さんなんか突然増えてるんだけどとか言って、うん、その時にの再生回数が1000とかだったらしいんですね。だからまあどっかで見つかって、バーッと広まってっていう時期があったんでしょうけど、うんうん、で、その後 で、ね、アワードを取ってダブル受賞だった第1回2019年を取ったらまたバーンと増えたっていう話だったんで、これは増えてるんですよね。
なるほど。
ちなみにですね、この第2回、2020年のポッドキャストアワードにはなんと朝ポキもですね、ノミネートされておりまして。
ああ、ありましたね。
はい。もう本当にね、このね、ノミネート作をね、紹介していくお二人がですね、朝日新聞ポッドキャストもね、スルッと流してですね、あ、全部聞いたことないなっていうふうにね、おっしゃっていたの、私聞き逃しませんでしたけれども。
はい。反省してます、今。
いいんです、いいんです。違うんです。なんかそんな嫌味なね、ジジイみたいなこと言って本当申し訳ないんですけど、まあ、そう言ってたなっていうのね、私、はい、確認したんで。いや、
だからこの前の広告案件でも言ったんですけど、
はい。
やっぱり、そのプロの方、朝日新聞って名前がついてるので、あ、うんうん、今言い訳をしてるんですけどね。
あ、いいです
よ。硬いイメージで、あんまり、やっぱ聞いたことなかった番組さんなんで、うん、ニュースの現場からっていう名前を、その時パッて見た時に、あ、なんかすごい硬そうな番組だなって思ってさらっと多分言っちゃってるんですよね。
なるほどね。
はい。
なるほどね。
本当に、ね、申し訳なかったな。
いやいや、じゃ謝んなくていい。ホネストさんの今の指摘は結構大事なところが一個あって。
はい。
プロコンテンツ。
うん。
この年から、これもね、界隈をざわつかせた内容の一つなんですが、2020年の第2回から圧倒的にプロコンテンツが増えてんですよね。
はい、増えましたね。
うんで、これがやっぱり、その、第1回と比べて、いわゆるその草の根の姿勢でね、はい、やっている、一般のと言ってもいいのかな、そういうポッドキャスターさんの間では、何なんだと。はいはい、ね。
うんうんうん、
だまあ、対象のそのアジナ副音声はスピナーって言って、これ、確か J-Wave ですよね。
うん、
はい。だし、それから、スポティファイオリジナルの秋山第一ビルジングなんていうのは、これ、ロバートのね、はいはい、秋山さんって、まあ、誰でも知ってる、有名な芸人さんですし、
うん
他にもですね、そういうその、ラジオ局が作っているような番組。まあ、あと、実は我々自分たちがプロだと思ったことは一回もないんですけど。
ほうほうやほう。
というのはですね、確かに会社でやってるんですけれども、
はい、
新聞社って、全くその、音声を作る、配信するっていうことのノウハウがなくって。
まあ、そうっすよね。そりゃそうだ。
私ね、あれなんですよ。会社で、なんか偉い人に、お前ポッドキャスト作れって言われて、人事が発令されて、番組を作り出したにもかかわらず、何にもないんですよ。
何にもない
道具とか。
何にもない。ああ、そういう、
何にもない。すごいですね、じゃあ。
ちょっと待って、じゃあ最初は何マイクを買うとこから入ったってことですか
忘れもしないですよ。2020年だったんで、2020年の4月にその事例が出て、
はい、
まさに緊急事態宣言だったんですね、コロナで。
あ、そうですよね。
街を人が歩いていない。なんとですね、はい、ヨドバシカメラとかも、全然動いてなくて。
ああ、
はいはいはい。
ネットの通販みたいなのも、配達の人がいなかったし、お店は閉まってたんですよ。
ほうほうほう。
ほいで、でも、そのなんか、ネット上で注文して、ちっちゃい窓口で受け取るってことだけできたんですよね。なので私、錦糸町のヨドバシカメラまで行って、マイクを自分で買って受け取って、
で、
ガラガラの会社、まあそれが良かったのかもしれませんけど、会議室をなんか予約をしてですね、会議室予約してみたいな会社なんですよね。ほいで、わざわざ対面で収録できないから、会議室2つ取って、手元で音を通って、くっつける。ことやってましたね。はい。
部屋またいで、二人で喋るっていう。
でも会議室だから、すごい反響するんですよね。
そうですよね。
そうですよね。
で、あと全然気づいて人間ってすごいなと思いましたけど、会社の会議室って時計置いたんですよ。
はい、はい。
でね、時計が普段気にしてないんですけど、1分ごとにビーンって針の音がしてるんですよね。
ああ、なるほど。
これね、収録するとね、すごい気づく。てかめっちゃうるさいんですけど、普段ね、耳がね、キャンセリングしてて聞いてないんですよね。
そう
です
よね。
気にしてないんですよね。
ありますよね。
そういう音がいっぱいあるってことに気づきましてですね。
はい。
僕もポッドキャストを始めた時、家の前に救急車めっちゃ走ってたんですよね。
あったね、あった。
なるほどね。
今引っ越してなかったんですけども、こう、ポッドキャスト撮るって始めてた時に、あ、住む家って大事なんだなって気づきましたもんね。
それ多分ね、皆さんと同じような環境で始まっているんで。
なるほど。
ただ、会社だからよく聞かれるんですよ。外注すればいいじゃんっていうね。お金出せば編集してくれるところはいくらでもありますからね。うん、まあ、
確かに。確かに。
高い。
まあ。
我々も正直マネタイズ別にそううまくいってるわけじゃないんで、そんなことやったら全くあの利益出なくなっちゃいますから。
まあそういうことになりますよね。会社だったらなおシビアですもんね。
ついでに言うと別にあの台本とかも何も作ってないですし、本当にあの、プロとはかけ離れたね、コンテンツなんですけれども、まあまあ、それは別の話。まあ、
でも、ね、でも確かに一方で、聞いてる人からしたら、そら、朝ポキプロコンテンツやろうって思いますもんね。
思うからね。
そりゃそうなんだよね、うん。
そうなんですよね。そういうね、チューブラリンな感じではありましたけど、まあ、ともかくそういう第2回ね、はやつーさんの大快挙がありましたと。
うん、そうですね。大快挙でした、はい、本当に。
また言った自分で。
いや、本当大快挙。リスナーさん、あの時ありがとう、本当に。
ただこれがね、第3回になると、もう本当に今、ね、ホネスさんのね、指摘にもあった、プロ化の傾向っていうのがものすごい顕著になりまして。
はい。はい。
ノミネート作はもうほとんどプロばっかっていうような様相を呈してきました。
そうでしたね。うん。
で、まあ、中には、あの、今もね、人気の高いゆる言語学ラジオであるとか、
はい。
それから、ゲイと女の御殿ラジオであるとか、
お
ー。そういうその、まあ、いわゆるプロが作ったものではないコンテンツでも素晴らしいものがいくつも出てきてるんですが、
うんうん。
とはいえですね、やっぱりあの、カノー姉妹のファビュラスワールドであるとか、
はい。
危機開会明快辞典とかです
ね。はいはいはい。
まあこれもスポティファイ独占で、ね、ちなみに危機開会なんかは、あ、この年目立つのがダブルエントリーで、危機開会の場合だと、ベストパートナリティ賞と大賞の2部門に、エントリーされてるんですよね。
うん、はい、うん、うん。
それからあの、ビジネスウォーズっていう日本放送がやってる番組があって、
はいはい
はい。はい、
これもベストエンタメ賞っていうのと大賞っていうのと両方ノミネートされてると、
うんうんうんうん。
で、この辺なんかがやっぱりこう、おや、この番組にゼガヒでも撮らせたい感を抱かせるよねっていう声もあったりなかったりしたみたいですよね。
そうですね。
なるほどね。
で、あとこの年はそのベストコメディ賞っていうのが新しくできて、
うんうん、はい。
これはもう完全に全部プロの芸人さんの番組になりましたね。
うんうんうん。
アルコ&ピースの酒井さんと、三四郎のね、相田さんの番組とか、はいはい、ザ・マミーの番組、うん、ラランドの番組、真空ジェシカの番組に変える体の番組と。
うん。
はい。えっていう感じになって。
まあ、そうですね。
かなり
こう、まあ、みんな思ってたんですね。
はい。広がったの、うん、これはもう私も現役で見てたんでよく覚えてますけれども。
はい。
ちなみにこの年実は、まあ前の年からあったんですけど、ポッドキャストアワード観覧席っていう番組を。
はい。ああ、ね、ありましたね。
農家の種の鶴ちゃんさんと。鶴ちゃんと、どんぐり FM のなるみさんが始めて、はい、それはもう、2000年からあったんですけど、2001年には私も参加させていただきましたですね。は
い。聞いてました。
あ、聞いてました？
聞いてましたよ。はい、あの番組自体もやらなくなったじゃないですか。
は
い、なぜやめたのってずっと思ってますよ。
そう、なんかいろいろ、うん、あるんだろうなと思って。
これね。まあまあ、その話はまた4回目の話。ちなみにこの3回目の時には、対象の作品数がですね、1715作品と。いうことで、2020年の1009からめちゃくちゃ増えてるんですよね。
うんうんうん、
いや、で、この時期は確かに勢いがあって、というのはまあ、アマゾンが新しく2020年の9月だったかな、途中からですね、配信を始めました、ポッドキャスト
で、ね。うん、はい、はい。
しかもこれアマゾンミュージックから始めたと。
うん、
でだから、うん、お二人が記憶されている、スポティファイが来たぞっていうのと、まあ、ちょっと似た感じのね。
そうですね。
インパクトがあったのかなと。まあ、このアワードにも参画してますし、あ、ちなみに、これなんでスポティファイとか、アマゾンミュージックとかが、ポッドキャストに力を入れるのかっていうのは、うん、お二人はどのように理解されてますか？
あんまり真剣に考えたことは正直ないですから
ね。普通そうですよね。
でも、なんかイメージ的には、
はいはい、
あ、僕のイメージですけど、うん、日本はあんまりこの当時ってそんなにポッドキャスト盛り上がってなかったんですけど、
うん、
アメリカはやっぱりすごいポッドキャスト盛り上がってるイメージがあって、
はい、
で、そのアメリカではその、ポッドキャストだけで生計を立てられてる人がいるとか、
いいですよね。上老眼になりたい、俺も。
もうね、上の方なんか行くともう、かなりの額稼いでるっていう人もいるぐらい、要はもうインフルエンサーになってるっていうので、すごい盛り上がっているから、Spotify もやっぱ Amazon も、結局、本国があっちじゃないですか。
うんうん、
で、向こうの方で、その機能をつけて、うん、まあ力を入れていく。で、今までポッドキャストってどっちかというと Apple が、やってたけど、アップルってあんまりポッドキャスト力入れてないよね。そこを、なんかこう、牙城を崩そうとしているから、お金を投じてきてるのかなっていう印象は持ってましたけど、うんうん、まあ、それが正しいかどうかわからないですけどね。
なるほど。うん、これね、私の見方、ホネスさんのおっしゃることは、まさしくその通りで、
はい。
アメリカだとですね、ポッドキャストを、これ、まあ、いろんな調査があるんですよね。でも、大体、月に1回以上聞いてるとかっていう、うん、いわゆるリスナーの数が、
はい、
まあ、全体の4割ぐらいなんですよ。
うんうん、
日本だと、まあ、オトナルさんとね、朝日新聞社で毎年やってるのがあるんですけども、はい、大体 16% ってことになってるんで、うん、まだまだ伸びしろあるぞと、いうところがあるんですが、うん、まあ、そもそも論で言うと、なんでそのね、Spotify って音楽アプリっていうイメージが強いと思うんですよ。
はい。
Amazon Music もまさにそうですけれども、がやるのかっていうと、音楽だと、ミュージシャンの囲い込みっていうのは極めて難しいんですよ。例えば、ビートルズとか、夜遊びとか、はいはいはい、何でもいいですけど、テイラー・スウィフトでも、誰かがどこかのプラットフォームだけから音楽を配信するっていうことは、まずない。ですよね、
そうですね、
うんうん。
みんな出すじゃないですか。
はい。
これって実は珍しくって、例えば映像の世界だと、ネットフリックスでしか見られませんとか、はい、フルで見られ、はい、しか見られませんみたいな、まあ、ざらにありますよね。
ありますね。
なんでそうなってるのか僕もよくわかりませんけど、音楽の世界って観光としてそういう風になっていて、
メルシャンが
強いんですよね。
うんうん。
はい。立場的に、
うんうん。
ところが、ポッドキャストは囲い込めるんですよね。
確かに。
まだ新しいんで。
なるほど。
さっき私、ジョー・ローガンっていう人の名前を挙げましたけど、この人は多分、アメリカでというか、はい、世界でも一番有名なポッドキャスターの一人だと思いますけど、
はい、
これは Spotify が囲っちゃったんですよね。
うんうん、
そうすると、もうその、ジョー・ローガンのポッドキャスト聞きたいと思ったら、Spotify を選ばざるを得ないわけです。
なるほど。
そ う,
す,、
ね、そうすると、音楽も Spotify で聞きますよね。
なるほど、
はいはいは
い。っていうことでやっているんだろうなと、はい、見られています。
まあ一時期独占配信多かったですもんね。
そう、
多かった。
まさにそこなんですよね。この第3回のアワードっていうのは独占配信の番組がかなり多いんですよ。
多かったですね。
はい。だからさっきのその対象部門にノミネートされているものでも。二つがそうですね、聞き換え会と、あと、氷川きよしさんのね、番組があったんですけど、
あ、そうですね。
この二つは Spotify の独占と。それからベストパーソナリティ賞も、加納姉妹さん、聞き換え会。これは Spotify でしか聞けないというね。うん、で、あとは、Amazon でしか聞けないのもあって、ベストエンタメ賞の生活が踊る歌って、これ、ジェンスーさんの番組ですね。
はい、はい。
これは Amazon だけってなってまして、っていうようなね、まあ、こういうのがありましたと。だからこの頃っていうのが、この第3回のアワードの頃っていうのが、結構そういうそのプラットフォームの要請っていうのが、あれなんかちょっとちらつくなっていう感じになってるし、
うん、ありましたね。
スポティファイも、こんなこと言うとスポティファイさんに怒られるかもしれませんけど、金がね、すごいありましたね。
ありましたね、この時は。
はい。
かなり予算が割かれた年でもありましたもんね、ここは。
プロモーションなんかも派手に打ってましたし、ご存知ですかね、テレビ CM なんかも打ってました。
打ってた。
なんか聞けば沼っていうやつだったと思いますけど。
ありましたね。
電車の中とかでね。ありました。
はい、で、これも関係者に聞くとですね、Spotify って、本社はスウェーデンにあるんですけれども、うん、もちろん全世界でね、営まれているそう仕組みですが、各国に対してやっぱり予算の振り分けがあって、
うん、
とにかくお前、ポッドキャストで俺ら客をつかまなきゃいけないんだから、こんだけの額使ってこいっていうのがあったみたいなんですよ。ところが、そのアメリカとかに比べると、日本って、まあ、それほどそのポッドキャストがあんまり聞かれていないってこともあり、
うん、
プロモーションの予算が余っちゃってるっていう話があったりなかったりしてるんですよね。で、まあ、こう、CM も打つし、私が覚えてるのは、東京の新宿駅の、丸の内線のね、ホームの近くのところに壁をバーッつってね、全部 Spotify の広告にするっていうのが
や
ってましたし、 独占番組が多いっていうのもそれで、要はその Spotify 独占にする、まあ見返りといいますか、Spotify からお金が出るんですよね。
はい、
うんうんうん。まあ、それはそうですよね。うちだけで出させてください。その代わり、これだけお支払いします。みたいなことで。で、だから、この年、うん、まあ、前の年もありましたけれども、Spotify のネクストクリエイター賞っていうのになった番組っていうのは、はい、軒並み Spotify 独占になっていくんですけれども、
うんうん、
例えば、佐々木亮の宇宙話とかもそうですね。
はい。
あ、佐々木亮さん。
はい。この辺も、だから、独占になる代わりに、そういう、制作費をお渡ししますっていう形で、番組が、独占になっていくと、うん、
はい、
いう形になるのがこの2001年なんですね。
この年あれですよね、そのテレビ東京さんでポッドキャスト題材にしたドラマがね、
はいはい、
やられたのもこの年でしたもんね、
はい、お耳に合いましたっていうね、
はい、
ね、乃木坂の
伊藤真理香さんが、
ね、あ、そうそう、真理香ね、はい
はい、やってましたよね。
1期生と2期生だけね、知ってる乃木坂、私も
あ、ね、はい、おっしゃってましたもんね
そうですね、はい。というような時期でしたと。
第3回。うん、
はい。次が第4回ですね。で、第4回はですね、もうその、スポンサー重視といいますか、プラットフォーマー重視の傾向が最も強まった年になったなと、私は思っておりまして。
うんうん、そうですね。
それは何で言えるか、もうこれはね、多分、記憶に新しいよって方も多いと思うんですけれども、
うん、
例えば、大賞にノミネートされた、有田のっていう番組があります。
はい。
これはね、うん、クリームシューの、有田さんっていうですね、もう人気芸人、うん、もう、それはね、日本を代表する芸人の一人だと思いますけれども、
うんうん、
の番組はしかしですね、始まって2回しかやっていないにもかかわらずノミネートされてると。
へぇ、うん、
とかですね、まあ、あれ何この番組っていう風に、いわゆる一般のポッドキャスターさんが思う番組がめっちゃ多い年でして、うん、
めっちゃ多い。
うんうんうん、
はい。例えば、その対象部門にですね、ノミネートされたもので見ていても、まあ、今言ったね、有田のありましたけれども、
うんうん、
Spotify 独占になったアダルトークですね。
はい、はい。
前の年にネクストクリエイター賞を取って、そうなったんですけれども。
はいはい。
うんうん、それから、佐藤と若林の3600っていうのがありますね、はい。これは Amazon Audible でしか聞けない。
はい。
はい、Audible って、お金払わないと聞けないんですよね。
うんうんうん、
あ、まあまあ、なんか、すごい無料に近いキャンペーンとかやってることもありますけど、基本お金払わないと聞けないので、これ有料の番組です。はい、うん、若林っていうのはオードリーの若林さんですね。で、佐藤さんは里光って言われているドキドキキャンプのね、はい。とか、あと、超漫才っていう、これも Spotify でしか聞けない番組、
うんうん。
で、さらにはですね、マシューズマシューって言って、マシューみなみって言ってますけど、要は藤井隆さんですよね。
はい、はい、
うん。懐かしいですね、マシューさんね。
ありましたね、番組。
これも、Amazon Audible でしか聞けない。対象部門ノミネート作はですね、有田のだけ全部で聞けるんですけれども、
うんうん、
あとの4つはですね、見事に2つずつ、Amazon でしか聞けないよっていう番組と、Spotify でしか聞けないよっていう番組になってるんですよね。
確かに。
独占系と。は
い、っていうような、傾向がですね、他の部門にもですね、ありまして。
はいはい。
あんまり話題にならなかったですけど、中野大河さんの、中野大河のポッドキャストっていうのが、ベストパーソナリティ賞にノミネートされてるんですけど、
うん、
これも始まったばっかの番組だったんですよね。
うん、
うん、
これはオーディブルでしか聞けませんってやつなんですけれども。
なるほどなるほど。
みたいなのがいっぱいありまして。あ、そうじゃないのもありますよ。いわゆる一般の人が作ってる番組もいくらかは入ってるんですが、
はい。
かなり少ないですね。
うん。
そうですね。
で、先ほどの指摘がありました。なんで観覧席やめたのかってのは、まあ、まさにそこで。
ほうほうほう。
結局、僕が好きだったアワードって、後から見て思っているところもありますけど、例えば2019年とかも最初に言ったように、うん、へえ、こんな番組あるんだと、
はい、
いう驚きだったんですよね、
うんうん。
で、それは多分にやっぱり全然知らない人がやってる番組だったんです。つまり、うん、
はい、
一般の人ですね、
うんうん。
ところが全然なくなっちゃったと。それでこの対象部門の中に関して言うと、本当にプラットフォーマーが今告知したい、PR したい番組のショーウィンドウみたいになっちゃったなーと勝手に思いまして、
うん。そうですね、うん。
で、まあね、これ別に僕、Spotify や Amazon の肩を持つ気はないんですけれども、ただそれは気持ちはわからんでもない。結局、彼らはこのアワードにお金を出してるんでしょうから、そこに自分たちの PR をしたい番組を入れてくるっていうのは、まあ、普通に考えることだろうなとは思うんですよ。
まあ、そらそうですわな。はい、
ただ他方ですね、まあやっぱり さっきはすいませんね、関係者の話って言いますけれども、を聞くと、はい、やっぱ1回目のアワード、賛否はあったけれども意欲があったアワードの時と、もう、全然その、事務局のメンバーも変わってるんですよね。っていうかもう2回目で変わってたらしいですけど。
あ、へえ。
はい。もう第4回とかになると全く違う人たちが、いわゆるその何ですか、エントリーをする何作品、対象だったら5作品みたいなのを決めるっていうのはやってるわけなんですね。で、ちなみに第4回はですね、なんと、この選考対象になった作品の数が発表されていないです。
いない。
おぉ、いないんだ。
第3回は1715作品ってありましたけど、第4回はないです。そしてもう一つ、この年からなくなったものがありまして。
うん。
はい。
推薦番組。
あ、
ここからないのか。
はやつも第1回の時に、そこに入った。
はいはい、ありましたね、確かに。
はい。全くわかりません。私、その、選考にね、関わるっているわけでもなければ、関わっている人に直接的にお話を聞いたわけでもないので、はいはい、完全な私の妄想として聞いてほしいんですけれども、
はい。
想像しちゃうのは、聞いてんのかなっていうことですよね。
ああ、直接的なワードが来た。
包み隠さず言いましたけど、
はい、
そうですよね。
結局、推薦番組っていうので僕らが感じるのは、いやたくさん聞いた中で本当はこれも入れたかったんだけれども、やっぱり数の制限もあるから惜しいなっていうのって、はい、選んだ側の気持ちとして想像するのにあまりあるものがある。はい
そうね、
僕はこれ好きだったけれども、他の委員たちはちょっとあんまり押さなかったから、あなかなか選には入んなかったけど、本当は入った方が良かったな、みたいなのをプッシュするっていうようなこともできそうですよね。
うん、そうですね。
ないっていうのは、そういうことをやっていなくないかなっていう気が、どうしてもね、僕は本当に横島な人間なんでね、しちゃうなっていうところがありまして。だってそうですよね、これ、ね、まあ、プロコンテンツからこういうふうに選んで、プラットフォーマーのなんか推薦作みたいなの載せくるだけだと、なんか必要ないですからね。
まあ、そういう想像しちゃいますよね。
っていうね、ことで、まあこれはだから、そういう結果とか出る前にノミネート作を見た段階で、農家の種のつるちゃんと、どんぐりのなるみさんと話し合って、まあ話し合ったっていうかなんか DM のやり取りをして、まあこれは今年はやんなくていいねってことになったんです
。なるほど。
ああ、やっぱそうだったんですね。はい、うん。
で、おそらく、それは、皆さんも、同じようなことを感じられたようで、やっぱり SNS なんかでもそういう意見がいっぱい出ていましたし。うん、
多かったですね。
それだけじゃないんですよ。この中に、ベストコメディ賞とか、ああいういろいろあるわけなんですけれども、
はい。
プロの中で、ベストメディアクリエイティブ賞っていうのもこの年、4回は出てて、はいはいはい、そこに入ってた、アンガールズのジャンピンっていう番組なんですよね。はい。アンガールズさんですよ。これもね、芸人さんとしては皆さんご存知の、
そうですね。
有名、はい、人気芸人さんですけれども、そのジャンピンのエピソード76の中で、アワードの話をしてるんですけれども、結構ね、辛辣に言ってまして。
へ
ぇ、この年の、ちなみにこのベストメディアクリエイティブ賞っていうのは、ジャンピンの他にあったのが、大沢優里さんと毒まむし三太夫さんの GG 砲弾って言われ
る。
それから NHK のドキュメント72時間の、この聞くドキュメント72時間っていう番組。
はいはい。
それから TBS のスタンドバイ見取り図。ね、見取り図さんですね、番組。まあそしてマユリカのうなげろり
ん。
というこの5番組、マユリさんもね、M1 に出たことでまた有名になりましたけれども、ポッドキャストの界隈ではもともと結構ね、すごく人気のある番組だっていうことで知られていましたが、まあ、プロの芸人さんたちの番組が揃いましたと。大沢優里さんとか違いますけど、ほいで、その中でジャンピンがノミネートされたんだけれども、この部門を獲得することはできず、
はい、
取ったのはですね、NHK のこの聞くドキュメント72時間っていう番組でした。で、これまあね、内容は、まあどう評価するかってのはもちろんね、人によると思いますけれども、アンガールズさんがどういうふうにね、言ってたかっていうと、田中さん、この聞くドキュメント72時間っていうのは、番組の感想を語っている番組だと。
はいはい。
田中さんとしては、72時間みたいに、そういうその、マイクを外に持ってって72時間張り付いてみたいな番組を想像されていたのかもしれないですけれども、そうじゃなくって、実際のその番組の感想をポッドキャストで喋るっていう番組。田中さんはもう、これはお茶で言えば出がらしだ。
なるほど。なるほど。
言い方をしてて。さらに、田中さんが怒ってるのが、もうこの番組は発表の時点で、ショーのね、発表の時点で終わってるんですよね。
あ、へぇ、
はい。終了してる番組なんです。
なるほど。
ジャンピンはもちろんね、ずっとやってるわけで、アンガルさんの番組続いてるわけですから。で、相方の山根さんも、なんか魅力を感じないショーだなと。
なるほど。
大賞を取ったマシュー・ミナミ、それから佐藤と若林、どこでも聞いたことがない。聞いている人からかけ離れたところでやってんなというのが俺の印象って言い方をしていて。
ズバッとですなぁ。
まあだからそうですよね。今まで全然誰からもこの番組を聞いてるよって話を聞いたことがないぞと。
うん。
ポッドキャストのリスナーだよって言ってる人たちとはかけ離れているっていうことをもうアンガールズさんがバシッと言っちゃってるんですよね。
なるほど。
で、一方で、さっき言った有田の有田さん。有田さんも、ポッドキャストアワードのことに触れていて、
ほうほうほう、
これはね、エピソード21の訛りっていう回なんですけど、
うん、
自分から立候補したわけじゃないでしょ、始めたばっかりの番組がノミネートされて、いいの俺らそんなの入っちゃってと思っていて、そうしたら落ちてて、一方的に振り回されてるじゃん。っていう。これ率直な感想を述べられてるわけですね。
そうですね。
はい。で、
確かにね。
これね、もう一つ、言っておこうかなと思うのが、うん、この年もノミネートされているのが、危機開会なんですよね。
はいはいはい、
危機開会は第3回には2部門にノミネートされて、まあ残念ながらどちらも取れませんでしたと、
うんうん。
で、この年もベストエンタメ賞にノミネートされたんですよ。5作品のうちの一つなんですが、うんうん、まあこの年も逃してるんですけれども、はいはい、もうこの年はですね、危機開会はノミネートされた段階で、アワードに全く触れなくなりましたね。うん、
へー。
前の年は結構アワードにノミネートされたっていうことをおっしゃってたわけですよ。
うんうんうん、
嬉しい的なことをね、
は
い
は
い、
うん
うん。まあこれはなんか取るだろうみたいなことも言ってた。
うん、
けど全く触れなくなっちゃった。もうすでに賞が発表される前にですね、
うんうんうん。
ノミネートの段階で。これどう捉えるかって、これも完全に私の妄想なんですけれども、
うん、
ノミネートをされることが悪くなってしまっているっていう感じがどうもあると。
なるほど。
やっぱ危機開会って僕もめっちゃ好きな番組の一つで、うん、非常にこうね、はい、お二人、玉置さん、飯塚さん、あ、飯塚さんっていうのは、ね、タイタンさんと、両方ともこう、はい、ミュージシャンでもあるし、極めてこう、優れた感性の持ち主でもあるし、ちょっとそこに合わなくなっちゃっているのかなっていう感じを僕は勝手に受けたんですよ、リスナーとして。
なるほど。
その傾向、要するに、このノミネートされるっていうことを喜んでいなかったり、あるいは、まあ、実際にその受賞をしても、そんな態度と見られるような態度を取ってしまうタレントさんがいたりとかですね。
うん。
いうことで、最初の頃にあった、そういうそのモチベーションとしてのアワードっていうのが、破壊されたっていうふうに僕は思いましたね。
うん、
まあ、第4回が確かにそこの一番下がったところかもしれないですね。そうですね。確かに。
うん、
ただね、アワードはここからが偉いなと思うんですけど、
うんうん、
第5回ではここを修正してくるんですよね。は
い、そうなんですよね、うん。
はい。まあこれはもうごく最近ね、行われたものなんで説明は不要かと思いますけれども、
はい。
本当ね、12月だったかな、今年もやりますって発表があった時に私びっくりしたんですよね。
うん
そう、すべてのプロコンテンツは、メディアクリエイティブ部門って一個に、まとめますよと。
はい、はい。
で、他の部門には、もうそういうプロのコンテンツは入れませんっていうね、ことを明確にしたんですよね。
あ、それ12月の段階で言ってたんでしたっけ？
言ってましたね。ね、
てか
ね、
いや、
実はね、その小平さんのね、指摘もごもっともで、はっきりと、誰にでもわかるような形での告知はされてなかったんですよ。
あやっぱり、うん、僕サイト死ぬほど見ましたけども、なんか、あやふやなんですよ、全部。全部があやふやなんで。死ぬほど見てます。毎年死ぬほど見てます。第5回はおかしいと思ってましたもん。
だって、うん、スタートする時点でなんかこう、誰が先行するか、審査員の情報も出てなかったし、協賛もほぼ出てなかったし、みたいな状況でしたもんね。
そうなんですよね。
あれ、スポティファイさんの名前が消えてる。あれみたいなこと思いながら。
はい。
うん。
で、我々も、あれこれどっちかなって思って、一応エントリーは毎年してますから、日本放送さんというか事務局の方にですね、うん、問い合わせたんですよね。あれこれは我々朝新聞社のコンテンツもメディアクリエイティブ部門ともに統合されるっていう理解ですか？というのはですね、この年新設された部門に報道ドキュメンタリー部門ってのがあって。
はいはい、ありますよね。
え、報道って俺たちじゃんって思うじゃないですか。
はい。
あ、そうですよね。
こっちにエントリーしたいけどなーって思ってたんですよ。
うんうん。
で、それも実は返信全然なくて。
なくて。
はい。かなり待って、なんかエントリーギリギリか終わった後ぐらいに、なんかその、全部メディアクリエイティブ部門ですっていう返信をいただいたような次第なんですけど。
へ
ー。だからね、これもね、私のこれも全部勝手な印象ですよ。ずっと勝手な印象言ってるだけなんですけど。
はいはい。
なんかね、バタついてるというか、いろんなことに手が回ってない印象ですね。
それはすごい思ってましたよ。
あ、そうですか。
スケジュールめっちゃ遅れてました
もん。うん、遅れてた。
ずっと発表がないって。
そうなんですよね。
毎日僕見ましたからね。まだかなっつって。
うん。
あげくソースコードまで見ちゃいましたよ、本当に。おい、どうなってんだっつって。
ドミネート作品全然発表されなかった、
ね。全然発表されないから、これ、中止中止ってずっと思ってた。
あの、なんか、小平さんあれですよね。最初の時に言ってた印象と違って、めっちゃアワード見てますね。
あ、めっちゃ見てますよ。めっちゃ見てますけども、入らないだろうって思ってた。
あ、そういうことなんですね。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、結果、ご存知の通りで、対象がね、子育てのラジオ、ティーチャーティーチャーとか、ね、
はい、
パーソナリティ賞にね、肋骨パキオさん輝くとかですね、はい、良かったなと。何が良かったってやっぱりね、受賞の YouTube 見ましたけど、私も。皆さんね、はいはい、大変喜んでらっしゃる。
うん。
いいですよね、やっぱりね、賞をもらって喜んでる人を見るってのは大変いい気持ちがいいなと思いまして。
うん、個人的なこと言って、こう、佐島さんが今回も来れなかったって思いながら、こう、ちょっとニヤニヤしてました
ね。漫画760ね。
さすが佐島さんって思い
ながらね。漫画760ね。そうですよね。
わけわけしちゃいました。
でも、こう、こうね、最優秀賞ってことになりましたから、カルチャー
も。そうですよ。
もう、
よかった
よ。よかったなと。思いつつ、あ、ちなみにお二人は、この第5回のアワードに関しては、何かご意見ございましょうか、う
ん、僕はもう5回、その、スケジュール、予告してるスケジュールに乗ってないっていう時点で、これはいよいよ中止で、ポッドキャストアワード自然消滅ってちょっと思ってたんですよ、正直。
うん。
さらにその前の段階で、毎回こう、サイトのところにこう、協賛企業みたいなものが載ってる中で、いつもこう、スポティファイとか、こう、アマゾンミュージックみたいなことをずらーって並んでる中で、この5回は、頭のとこに公開されてる範囲で、オートナルさんしか名前がなくて、
うんうんうん、
いよいよおかしいって思ったんですよ、なんかもう。もうこのアワード何かがぶっ壊れてしまったんだって思って、その時は公開もされないし、このままアワードは消えてしまって、もう来年からそんなものはなかったんやでっていう空気になるんだろうなーって思っていたのが、気づけば公開され、その内容もね、その第4回と比べればだいぶ個人向けな内容になったりもしてで、ポッドキャストアワードが生き返ったーっていうのが、こう、この3月下旬の気持ちですね。帰ってきたーと思って。一気に僕気持ちがプラテンしてるところがありますね。
なるほど。ホネスさんどうですか、
うん、僕もそうですね。サイトは見てたんですけど、やっぱり、本当に直近まで協賛の企業が全く出てないっていうところで、まあ僕も一応サラリーマンなので、なんかこう、いろいろ邪推をしてしまうんですよね。そうそう。普通って協賛がスッとつけば、サイトが出来上がった段階で絶対掲載するわけじゃないですか。うん、そこを、だって表示しないと、まあ、話にならないわけですから。そこがなくて協力のところでオトナルさんの名前しかないってことは、まあいろいろ裏側でトラブル発生してるんだろうなっていうのは感じていて、まあこれも邪推ですけど、なんかいろいろ大変なんだろうなとは思いつつ、まあでも蓋開けてみたら、まあ皆さんの印象と近いかもしれないですけど、やっぱりその選考委員の方も結構ガラッと変わったなっていう印象は僕は持っていて、ジャパンポッドキャストアワードの中で大きく変えようとしていたがゆえのごたごたがあったのかなっていうのを今は感じてるっていうところですかね。
いやー、僕も同感でして、というのはやっぱりこれはね、大きな決断だったと思うんですよ。
うんうん、
第4回と比べて全く違うところは、第4回で言ったことが全部なくなってるわけですよ。つまり、Spotify でしか聞けないとか、うん、Audible でしか聞けないみたいな番組が、
う
ん、ほぼほぼなくなってですね。さらに、そのプロコンテンツもギュッとこうね、1個の部門に押し込められたと。いうことで、いわゆる一般のね、市政のポッドキャスターが大変入りやすい環境も整ったと。
はい、
なんで、おそらく、Spotify、とかアマゾンの言うことを そのまま聞かないっていう意思決定がどこかしらでなされた可能性あるなと思うんですよね。でもそうしたら、さっきの逆ですけれども、じゃあスポンサードって何のためにするのって話になってもおかしくはないかなという気はするんですよ。
そうですね。
でも、それでもやるっていうのは、まあ、かなり厳しい決断だったんだろうなと思いますし、まあ、これはもちろん全部邪推ですからね、本当にどうなのかは知りませんけど、もう一つの時代の流れとしては、まあ、ちょっとここまで話も出ましたけれども、いわゆる独占番組っていうのがだいぶ少なくなってるっていう背景もあるのかなと。
そうですね。
はい。
まあ散々名前出してきた危機開会なんかも Spotify 独占ではなくなりましたし、
はい、
佐々木亮さんもそうですしね。
うん。
で、まあこれはすごいドライな言い方をすると、初期の目的が達成されたっていう言い方も、そのプラットフォーマー側から見るとできる。つまり、視聴習慣ってもうついちゃってるんで、佐々木亮さんの番組が聞きたいで Spotify を使うっていう人はもう Spotify 使い切ってるので、まあ、ある程度の年月が経ったらそれはもうやんなくてもいいってことにはなるんですよね。
そうですよね。
ただ、まあ、同時期に聞こえてきたのが全世界の Spotify で大規模なリストラが行われているっていう話。
はい、はい、ありましたね。
ほうほう。
実際日本でもやっぱり相当な数の方が失職されたっていう話も聞くわけです。
うん。
で、いうか、私の知ってる人もいなくなりましたから。
ああ、そうなんですね。
はい。で、ただ、まあ、別の関係者が言うところによると、これはシフトチェンジだと。つまり、これまでは番組の制作であったり企画っていう方向に人数を割いてきたんだけれども、営業に特化する方向で、今、ちょっとね、陣容が変わっているんだと。まあ、知ってる方も多いと思いますけど、アメリカなんかだと、Spotify は YouTube みたいに、その自分で Spotify に配信したものは広告が載るっていうこともやっていて、
は
い、
うん、
で、これはおそらく日本でも相当からず始まるんだろう、始めたいんじゃないかなっていうようなね、感じではあるわけです。そっちの人員の方を、やっぱりもっと強化しなきゃいけないっていうような判断はあったみたいですね。
なるほど、なるほど。
だから、まあそういう流れの変化もあると。プロコンテンツとかも、その、いわゆる芸人さんが出るようなコンテンツっていう意味合いで言うと、さっきの一定のそのユーザーを獲得できたら、逆にいらないっていう判断もあり得るわけなんですよね。なので、結構逆にそっちはそっちで厳しいのかなっていう気もします。
なるほど、なるほど。
はい。ただ、まあ相変わらずちょっと迷走も感じられるなと思うのは、ジャンル分けなんですよね。
ジャンル分け。
正直、こうやって市政の方に、こう、スポットを当てるってめちゃくちゃいいことだなと思って感激したんですけど、
はい、
報道とかコメディってやっぱ相当難しいと思うんですよ。
そうですね。
まあ、教養とかカルチャーとかはまあまあわかりますけれども、ウェルビーイングとかなくなっちゃいましたよね。
なくなりましたね。
あれ良かったと思うんですけどね。
確かに。なんでなくなったんですかね。
ウェルビーイングって結構どんな番組もこう包摂できるなんか柔らかさみたいなのがあるから、ぶっちゃけハヤツーとかも入らなくないなと思ってるんですよ。
ウェルビーイング。
お二人は常々ポエム部門だと言ってますけれども、
はい、言ってますね。
ポエムに一番近いのはウェルビーイングってこれは間違いないと
思う。ああ、なるほど、ね。
そこ拾わないで。
それがなくなってんのは残念だな。まあ、多分ね、なんとなくですけれども、また来年やるとしたら、そういうね、ジャンル分けも変わってくるのかなと、部門も、
ね。そうですね。難しいのはあれですよね、こう、やっぱりこう、アワードとしてこう、輝けば輝くほど、その部門に、なんか、正義感みたいなのが宿っちゃうじゃないですか。報道ドキュメンタリーっていう部門があったら、
はいはいはい、
そこの尖らせ方をするのが、ポッドキャストのやり方として正しいってなるじゃないですか。コメディがあったらそう、やっぱりお笑いなんだな、とかっていう。
どうですね。
どこにも入らない部門の存在意義が薄まっていくっていうのはあるな、とは思っちゃうんですよね。
なるほど。
僕もう一回ゲームなんとかっていう番組やってますけども、うん、言うなればエンタメなのかなって思ったりはするんですけども、エンタメなのかいってのも思ったりもするんですよ。そもそも多分このポッドキャストアワードにゲーム詳しい審査員一人もいねえぞって思いながらこう。
そうね。
まあ、本日とかで言えばこう、アイドルとかのお話とかも、
うん。
ポッドキャストアワードのどこなのよっていうのはやっぱりこう、フィットしない部門もあるよなと思っていて、うん。
それはそうね。
まあ、ハヤツーもまあそうだしね。どの部門なのよっていうのはこうずっと謎ではあるので。
ただね、そこなんですけど、ここでね、私のね、 最初の疑問に立ち返っていくんですけど、
はい。
ハヤツって、最初の頃って、もうがっつりと、まあ、言ってみれば、まあ、なんだろうな、家電批評であるとか。
またちょっと、難しいとこついてきますね、神田さんね。
いや、なんて言うんですか。分かってますよ、お二人の言いたいことは。別に、そんななんかね、こう、ガチで評価をする番組ではない。それは最初から違いますよ。
はい。
だし、それからなんか性能の比較って言っても、面白おかしく比較するってことであって、本当にそのね、どっちが、じゃあ洗濯機だったら、どっちが先にね、感想まで終わるのかとか、そういう話じゃないってのは分かってるんですけど、
はい。
初期の頃っていうか、もう消しちゃってなくなってる頃、YouTube でまだ拾える頃って、
はい、
比較的やっぱりまだ、本当にその、なんか聞いたら、皆さんの知識になるようなことをやってるんですよね。今は完全にもう、なんか、そういう番組じゃないじゃないですか。
完全にちょっと振り切っちゃった
ですね。はい、どっからどう切り取っても、まあ雑談番組ですよ、これは。
うんうん、
まあまあ、そうですね。う
ん、で、もし、その部門に当てはめていくんであったら、前の形の方が拾ってもらいやすいみたいなところもあると思うんですよ。
そうです
ね。そうですね。う
ん、それは、お二人の判断としてあえてやってないんですか？
うん、まあ別に相談したこともないんですけども、多分思ってることは多分同じじゃないかなと思うんですけども。
うん。
前の時は、そんなに面白いのかいって思っていてましてね。
うん。
そうね。
今、まあ、僕は本当に今は、ハヤツって昔ながらの形を若干維持しつつ、ただただこう自分が楽しめる番組をやれればいいと思ってるところがありまして。
うん。
なんか、リスナーさんにとって役に立つ情報を提供しようって気持ちは一切ないんですよ。
うん、うん。
昔はもしかしたらあったかもしれない。多少あったと思うんですよ。2010年の頃は多分流行ってるものを、まあ、それこそ当時は自分が、ま、だんだん年齢上がっていくと、世の中の流行り、自分が追えなくなるから、自分が学ぶって意味で学んで、それを伝えよう、みたいなことを多分言ってたはずなんですよ。
うん、言ってた。
だから多分、おそらく自分が学んだものを提供する、披露するって意味で、多少の学びがあったんだと思うんですよね。
うん、うん。
でも今その気持ちはなくて。
ないんだ。
なくて、本当に。正直流行ってるかどうかって本当にどうでもよくて。
確かにね。
で、学びのある情報を伝えようっていう気持ちもなくて、昔ながらのハヤツフォーマットの中でどこまで自分が好き勝手楽しいことを言えるかっていうだけなんですよね。って思うと、アワードにはもう元々フィットしないの、もう分かってるんですよ。この形はフィットしないんですよ。で、
うん、
アワードにフィットさせるために、じゃあ、神田さん言ってくれた通り、どちらかというと昔の方がフィットしてるはずなんですけども、じゃあ昔に戻すんかって言われたら、それは別にやりたくないんですよね。なのでまあ、アワードのことはずっと気にしてるんですけども、こう、なんかのこう、間違いでノミネートされねえかなっていう気持ちはあるんですけども、そのためにハヤツを変えようとかっていう気持ちはないっていうのが、本当にニュートラルな気持ちなんですよね。
うん、なるほど。ハネストさんどうです？
そうですね。我々が今のこの形態、もう、とりあえずふざけられるところふざけ倒すみたいな形になったのって、まあよく番組の中でも言ってますけど、リニューアル後なんですよね。要は2019年というか、まあ、要は、令和が始まるときに、我々はリニューアルをしたんですけれども、うん、そこのところの意識として僕の中であったのは、やっぱり、まあ、真面目に紹介するのをそれまで比較的やってはいたんだけれども、Spotify さんが参入してきて、番組を始めるハードルが低くなったことにより、我々が喋ってること以上のことを、とても綺麗にコンパクトにまとめて喋る方も増えてきたなっていう印象があり、
うん、
その人たちとこう、なんか対決をするとかになった時に、まあ我々は勝てるわけないなと思ったんですよ。
うん、
で、まあ特に自分はもう一つの番組もやってたっていうところもあったので、うん、なかなかこう時間が、こう調査の時間が思うように取れなかったりっていうところがちょっと多くなってきた時期でもあるので、まあ、それだったら、もう、なんか、我々が、こう、楽しんで、ふざけられて、それを楽しんでくれるリスナーさんがついてくれる番組に、振った方がいい番組というか、我々としてもやってて楽しい番組になるかなって、思って、今の形に振った。なので、昔ちょっと、番組の中でも言ったかもしれないですけど、そのリニューアル後から小平さんに対する喋り方を、変えたのもあるんですよね。
うん。どう変えたんですか？
それまでって、ずっと、こう、他人行儀じゃないですけど、あんまり小平さんに強く突っ込むってしてこなかったんですよ。そのリニューアル前までは。
はい。
もう、 お互いにちゃんと話を聞くというか、うん、あの、間にこう、ちゃちゃも、そんなに入れずに、ちゃんと話を聞いて、ふんふん、で、興味を持って、聞けるところは聞こう、みたいなスタンスが多い。ただ、全部が全部興味を持って聞けるわけじゃないので、どうしても、なんかこう、生返事みたいなになることも多かったのが、リニューアル前だったなっていうのは思っていて、逆にもう、楽しもうって自分が思えるようになって、うん、その、バンバン突っ込んでもいいんだっていうスタンスになると、いかにこう、突っ込めるところを探そうっていう形で聞くようにはなったので、多分ね、話のその展開の仕方というか、僕がもう本質的に持ってるその人の話の重箱の隅をつくみたいなところが、うまくこう、はまったのかなっていうのがリニューアル後だったような気がしますね。
ちょっとね、お二人に、単刀直入に伺いたいんですけど、
はい。
うん、
二人は仲良しですか？
どうだろうなぁ。怪しいなって思ってますよ。
おー。仲良しって胸張って言えるほど仲良しじゃないかもしれない。
会って話してますか？
全然。
全然ですね。
最後に会ったのはいつですか？
最後に会ったのは、ポッドキャストウィークエンドかな。
おととしね。
おととしの。
おととしなんだ。はい。
そうなんですよ。だから全然、そうですね。なので、この番組の収録の時もそうですけど、雑談しないんですよ。この二人。
そうですね。
だ収録前に最近こんなことあってね、みたいな話なく、オンラインで繋いだら、じゃあ、はい、音声チェックして、はい、始めましょう、みたいな感じでスッと入っちゃうので。
今日もそうでしたけどね。
うん。
いや、本当にね、今素晴らしい話を伺ったなと思うんですけど、まずね、うん、あの、私、冒頭で申し上げたように、結構お二人の音源聞いたんですよ。
はいはいはい。
あ、もう如実に違いますよね。
リニューアル前と後ってことですよね。
もうそうですし、僕が一番大きい違いだなと思ったのは、ホネストさんが、
はい。
かけらじとハヤツで全然違うんですよ。
あ、違いますね、それは。
うん、とりわけそのリニューアル後のハヤツでは、すごい楽しそうなんですよね。
うんうんうん、
あの、まあ、もちろんめっちゃ疲れてる時もあるんで、あれですけど。
ただまあ、そうですね。はい。
やっぱりね、基本的に小平さんとのコンビがすごくうまくいっていて、小平さんってボケるじゃないですか。
はい。
ハヤツではそうですね。とにかくボケまくる。
あ、そうか。だからそうそう。ゲームなんとかを聞いた時にそれも思いましたね。小平さんってゲームなんとかでは別にそんなボケないですもんね。
まあ、ゲームなんとかで僕がボケ出したらこう、本当に収集がつかない。
そうでしょう。
役割がね、あるから。
いや、ただね、ポッドキャストの世界でボケられる人って貴重なんですよ。
そうですね。それは本当そう思います。
あんまいないんですよね。あ、へー。それで、ホネストさんが、その小平さんがボケることによって気持ちよくツッコミができる。なので、うん、すごく楽しそうに感じられるんですよね。
うん、
かけらじはね、やっぱりそういう雰囲気ではない。もともとは幼馴染だから、どっちかってそっちの方がね、あの、気心知れてるんでしょうけど、まあ、そうなってないっていう。
またホネスト言ってるよ、みたいな空気流れますからね。
そうそうそうそう。だいたいこう軽くあしらわれる。
まあでもなんかあの、加藤さんがおっしゃってくれてることはわかる気がしていて、まあ、さっきゲームなんとかの方で僕がふざけ出したらみたいなことを言いましたけども、逆に言うとあの、ハヤツは、まあ、心置きなくボケられるっていう、まあ、ある種の信頼感もあると思ってるんですよね。
うん。
拾ってくれる奴がいるっていうような気持ちがあるので。ああ。でもゲームなんとかそこまで行くと多分二人さすがについてこれないっていう部分があるよなとは思ってるところも、確かにあるだとは思ってますね。
で、ね、お二人で全然雑談しないっていうふうにおっしゃってたでしょ？
はい。
うん、
これでもね、実はね、すべての中年男性がそうだと思うんですよ。
お。
なるほど。
去年だか何年か前だかの流行語大賞の中に、ヌン活って言葉あって、これアフタヌーンティーのことなんですよね。
はいはい。
うん、俺たちって、カフェで3時間潰せないじゃないですか。
おぉ。
潰せないなぁ。携帯いじっちゃうな
ぁ。まあ、とりわけ、その、まあ家族とかはまた別かもしれないですけど、男友達と、カフェで、あの、居酒屋は別ですよ。カフェで3時間は、うん、しかも差しとかちょっと無理じゃないですか。
確かに、ちょっと話苦しくなってくるかもしれ
ないですね。まあ、そうですね。カフェの距離感でで、まあ確かに難しいですね、うん。ちょっと場所変えないってなりますね、確かに、ね。なりますわ、間違いないわ。
なっちゃう、なっちゃう。
これね、まあ、ジェンダー的に言う男性っていうのが、目的がない会話とかが、極めて、 難しくなってるっていうの
があります。ああ、なるほど。
例えば、ゴルフをやりながらとか、麻雀をしながらとか、酒を飲みながらとか、なんかがあれば喋れるんですよ。
はいはいはい。
ながらだとね。そこにいる理由があるから。
なるほど。
理由がないことができなくなってるんですよね。
それは本当その通りですね。
で、お二人のお話を聞いていると、もう、その、何ですか、まあ、おっしゃった通りですよね。流行り物を紹介する気なんか、まあ、さらさらないじゃないですか。
さらさらないです。
今はもうないですね。
だけど、あれですよ。今ちょっと YouTube のプレイリストを下から見てますけれども、236はイースターの話で、237がスマホの VR。で、238は火山の危険性で、239出ました。シャープね。で、240がマイナンバー制度で、241が、これはゲームの話なんですけど、その後が特報とか、ちゃんとしてんですよ。
ちゃんとしてるな、確かに。
特に偶数かやっぱり骨足の回がカッチリしてんだよな。
ちゃんとしてるんですよ。
硬い話持ってきがち。奇数回
も結構扇風機の話だよとか、なんかね、はい、比較的やっぱ今とは全然比べ物になりませんね。
そうっすよね。
確かに。
だからこれはでも目的のための会話なんですよ。流行り物を紹介する、うん。とか、今の新しい事象を紹介するっていう目的があって喋ってるじゃないですか。
うんうん、
ただ、やっぱりね、本当に楽しいのは雑談の方だと思うんです。
すごいなんか、だんだん染み入るものが出てきました。だんだんハヤツがウェルビーイングに納得できてきました。
納得できてるか
もうね、小平さんもゲームなんとかの時に毎回必ず、ね、最初雑談から始まると、本編はこっからですから概要欄見てくださいっていう風に、
はい。
正し書きみたいなこと言うじゃないですか。
言います言います。
だけど本編は実は雑談の方なんじゃないのかっていう風に私思ってまして。
いや、それはちょっと深いな。いや、なんかこう、リスナーさんにもね、こう、言われるんですよ。やっぱりこう僕もアワード目配せするみたいな気持ちがあったりとか、その、アワードじゃないにしても、ポッドキャストでこう、人気を得るっていう意味では、短い方がいいよっていう定石がまあまあ言われるじゃないですか。
言われるね。
うん、うん。
で、その中でこうゲームなんとかって現時点最高に長いので、
うん。
なんかこう短くした方がいいんじゃないかなっていう気持ちがありの、その中でいや、どうしてもオープニングトークって無駄だよなって意識が働いていて、まあ、ああいう冒頭の案内とかにつながってるんですけども、その冒頭のどうでもいい雑談部分を削ろうとすると、いや、冒頭の部分が一番楽しいんですって必ずリンさんさんに結構言われるんですよ。
うん、
ここに永遠に踏ん切りがつかない僕がいるんですよね。だからなんかその神田さんの言葉がすごいなんかこう刺さるものがありますね。
昔のハヤツよりも全然今の方がいい番組だと僕は思うんですよ。
いやあ、ありがとうございます。
嬉しいなあ。なんか、泣けてくるな、だんだんな。ちょっと、酒飲んでいいですか、今から。
いやいや。いいですよ。ただね、結局、今日僕が言いたかったのはそこなんです。アワードは、すごい、価値がある賞だし、まあね、実は、言われると思うんですよ。お前そんななんか、文句言うんだったら、お前らがやるよってね。
うん。
考えたことあるんですよ。
ほう。
朝日新聞でアワードみたいな
のですか。あ、そうです、そうです。
へえ。
やっぱこの、絞り込みの草業がめちゃくちゃ難しいんですよ、ね。
いや、そりゃそうっすよね。
単純に考えて仕事量が半端なくって。
そうですよね。
1000番組として1つ30分としても3万分じゃないですか。
はい、
1人で聞かないにしても、ちょっとね、普通の会社員の2ヶ月分の全ての営業日とか突っ込まないと。
確かに。
できない計算になったんですね。
絶対に無理だな。しかも1エピソードじゃ聞かないですもんね。もっと聞きますもんね。
そうなんですよね。だから、このアワードの事務局はとんでもない仕事をしてるなというふうに思っていて。
そうですね。
それはもう、リスペクトしてるんですね。
うんうんうん。
どうあれ。だし、今回の第5回とか本当にいろいろな改善も見受けられるし、すごいなっていうふうに、うん、もうこれは本当リスペクトですよ。ただ一方で、まさにハヤツがそうであるように、そこに縛られるというか、それを何かポッドキャストの目標としてしまうっていうのも、どこか違うのかなと。ポッドキャストの良さっていうのは、ね、この雑談というか、おしゃべりができる。で、しかもそれをリスナーさんに聞いていただけるっていう、もうそのこと自体が一番の価値で、それ以上に別に求めるものなんて何にもないんじゃないかなっていうふうにも思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
それを一番、こう、なんか、やっぱ歴史が長いですからね、体現してんのがハヤツなんじゃないかっていう。
すげえ。
この場がなかったらあなたたちは雑談をしないでしょ。
いやまあでもそれは思います。ハヤツをやめたら多分ホネスト君と会話をすることはないでしょうね。
僕はね、常々思うんですけど価値のある情報なんて価値ないんですよ。
わあ、深くなってきた。神田さんのストーリーが舞い込んできたぞ。
ストーリーが。
なるほど、ね。
うん。だから、もらえた人というか、受賞された方は本当に素晴らしいし、それを誇っていいし、うん、もうまさにね、それにふさわしい方々だと思う一方で、そこにノミネートされなかったり、もらえなかったりしても、なんらそこにね、がっかりしたりする必要ないんじゃないかなっていう。そんなまとめです。
素晴らしい。ああ、素晴らしい。なんか染み入るものが、すごい、じんわりきてる。
いやなんか、
生姜スープ飲んだような気持ち。
生姜
スープ。あったかいな
ポカポカする感じね。
風邪治りそうっていう。
いやでもほんと、ありがたいお言葉ですね。
いや、そんな偉そうな話じゃないんですけど。いやだからもっとなんかいろんな人にポッドキャストやってもらいたいなと思って。
いや、それはそうですね、確かに。
いや
まあでも、うん、そうですね。趣味としていいですよね、これね、ポッドキャストってね。まあ、神田さん趣味じゃないんでしょうけども
。いや、
確かに。発令されてますからね。
考えてもほしいんですけど、まあ、ハヤツレベルになってくるとですね、あんま具体的な数字は言わないですけど、別に全然特勤マシさんとかに比べても、比類ない数字を持ってらっしゃるわけですけれども、じゃあね、はいはい、仮にこれが、リスナーさん再生回数が10だったとするじゃないですか。
うん、はいはい。
はい。
10ってすごい数字だと思うんですよ。だって、全然見ず知らずの人が10人聞いてるってことでしょ、
うん、そうですね。
これって普通の会社だったら、課長ぐらいのレベルですよ。
確かに、一部門、うん、そう
です
よね。
部下10人ってもうね、課長ぐらいのレベルになってくるんですよね。
そうですね。おっしゃる通り。
で、もう100人聞いてたら、まあ、ちょっとした学校の校長先生ですよね。
確かにな、
確かに。
全校集会見えてきた な、
教師になって校長先生になれる人なんてあんまいないわけです。
うん。
会社の中でも課長になろうと思ったらだいぶ年月かかりますし、なれない人もいますよ。
そうですね。
うん。
めっちゃすごいことなんですよね。
そう思うと確かに、自分の会社の年頭の挨拶ぐらいのことをしてるのかもしれないなってちょっと思っちゃった。
確かにね。
そう、ね。
毎週してんのか、毎週年頭の挨拶してんのか、うん。
やばいな。
ハヤツに関して言うとね、それであなたはね、もう天下のこう大企業ね、アマゾンさんだったり、ジャックリーさんだったりね。そして新聞にも二股をかけ。
二股かけてるのかどうかわかんないですけど、
そう言われてみれば確かにそうですね。
上島コーヒーであったりとか、誰もが知る企業からですね、案件をもらっているという、とてつもないポッドキャストで、こんなのアワードなんかでも全然、すごいと言っても過言じゃない。だって、アワード取ってたって案件の入ってないポッドキャストなんてザラにありますからね。
いや、まあそうですね。それは、そうですね。確かに。
まあ、あなたたちは全て極めたと言っても過言じゃないですね。
いや、ありがとうございます。その、神田さんにそう言っていただけると。
ね、
いやいや、私は事実を述べたまでです。新聞記者は事実しか言いませんので。
うわ、なんかすごい。わ、
嬉しいな、今日。
一生言えねえな、これな。多分今日、神田さんがこう言ってくれたことを多分向こう10年ぐらい抱えてやってくんだろうな。
あ、じゃあ10年や
る。噛み締めるんだろう
な。どんだけこう、なんかすごいボコボコに叩かれたとしても、いや、神田さんが褒めてくれたしな、とか言いながらな、こう。
いや、確かに。それはあるね。
というわけで、日本最高時のですね、ポッドキャストを目指して、今後も30年、50年と、やっていただければと。
よーし、ときましたが、辞めるまでは続けないといけないな、これな。
そうね、超えないといけないから、我々。
いや、でも、休止期間あるからな、ときましたな。いや、そこをなんとかこう、勘案してたな、こう、なんとかしてこう、追いついていかねばならないな。
そうね、それはそうね。
いやー、ほんとに編集大変ですね、今日ね。
すいません。
これ、ほんと、ゲームなんとかに並ぶぐらいの長さだけど。
いやー、まあ、別にネタバレでも何でもなく、そう遠くないうちにゲームなんとかにも神田さんをお呼びして撮ろうと思ってるんですけども。
はい、はい、はい。
これは長くなるぞ。すごいことになるぞ。
マジ、4時間のパターンあるから、ちょっと。
ねえ。
それはそれでちょっと聞きたいけどね。
まあ、この番組、早つ聞いていて、ゲームなんとか聞いてる人、まあ、全員がそうとは言えないですけどもね、こう、ゲームなんとかも聞いてくれてる人もそこそこいると思うんですけども、うん、ちょっと神田さんとドラクエの話しようと思ってるんでね。
もちろん、1から11まで全部やりますからね。
いや、4時間で終わるかな。
終わんねえかもしれない。神田さん、前後編にしますか、これ。
ああ、それもね、いいんじゃないですか。前後編で届くかな。
届くかな。3部作かな、これな、
ね。リアルタイムで1からやってて、ドラクエウォークまでやってるんで、あ、
すご
いわ。ああ、もっとあるわ。
すごいな。これはすごいぞ。ちょっと、今からちょっとお便り募集しようかな。いや、募集したら終わんないな、これ、なんだな。
前中後編ぐらいになるよ、これ。
まあ、まあ、
3時間、3時間、3時間ぐらい。
意外と盛り上がらずに30分で終わるかもしれませんからね。
いや、そんなこと、絶対ね、それは。
まあまあ、早津がこんだけ長くなったんでね。
はい。
多分、原作がもっと長くなるかもしれないんでね。
楽しみですね。
楽しみなところです。
はい。ということで、今日は神田さんにたっぷりお話しいただきました。
うん。
流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。はい。ということで、エンディングもね、神田さんに引き続き出ていただいておりますけれども、ありがとうございました、本当に。
よろしくお願いします。僕はミッキーだよ。
あ、来た。モノマネから入ってきた。
ドナルドに入ってね、こう、二人でこう、ちょっとあの、ディズニーコントしていただいてね。
いや、まあ、いろいろ。
60点のモノマネを、はい。
急にミッキーで来られたから、ちょっと戸惑っちゃいましたよ、僕が。
めっちゃよく聞いてる、めっちゃよく聞いてくれてるのがすごい、なんか、恐れ多いんだよな。
あの、恐れ、僕はその、オープニングの時にかけらじのことを言われた段階で、ちょっともうずっとそわそわしちゃってるの、俺。
確かにね。かけらじのホネス君はね、特にこう、メディア批判するタイプだった、
ね。いや、あれは本当に良くないね。良くないよ。
いやいや、本当にあの、ご指導コメンタツ、ありがたく
ない。ご指導コメンタツ。
ありがとうございます。
それ偉そうなこと何も言えない。ただ、一視聴者でしかないですから、私は本当に。
まあでもなんか、はやつかけらじも随分遠いところまで来たというか、メディアの中の人と話す場面が来るなんて、つゆにも思わなかったというかね。
本当そうよ。そう思ってないからあんだけ言ってんだから。
そうだよね。いや、そうなのよね。何があるかわからないよね、ポッドキャストね。
わからないですよ、本当に。でも本当に4月の一発目からこんなスペシャルな回をお届けできましたので、これ聞いていただいてるリスナーの皆さんも、今まで以上に盛り上がっていただけるんじゃないかなというふうに思いますけれども。
まあ、本当ですよね。こう、あんな、朝日新聞ポッドキャストの広告音源を流している僕らにこんなありがたい優しい対応してくれるっていうところでこう多分神田さんの株がなんか爆上がりしてるんだろうなと思いますけどもね。
あ、上がりました？やったー、
懐が非常に深く広いというね。ねえ。ことを皆さん思っていただけてるんじゃないかなと。まあそんなわけで。今回は PR 案件じゃないので皆さん。
いや、本当に。
そこだけは注意していただきたいんですけれども、最後に神田さん、告知などあれば、いただければなというふうに思います
。白々しいですよね。でも、本当に、こんな感じの話で、ニュースの語りをしてますんで、まあ、気楽な気持ちでね、はい、聞いていただけるといいかなっていうところと、うん、今回はですね、ちょっとその話にならなかった残念だなと思ってるのが、私は愛知は名古屋の出身でございまして、はい、三重の四日市といえばですね、本当に近距離ですから、近鉄列車でね、ピュッですけれども、はい、実はね、我々の朝日新聞ポッドキャストの音声チームの中にも、四日市出身者がおりまして、実はですね、愛知弁対三重弁というね、そんなポッドキャストをやったりもしてますから。
やってましたよね。僕、それチラッと聞きましたよ。あ、そういえばこの前聞いた方の中にも、四日市とか、三重とか奈良とか、はいはい、その方面でね、そうなんですね、出られた方もいらっしゃったから。
びっくり、もう四日市って知ってるようで何も知らないなと。小乳道くんとか言われて、なんだそれ。
小乳道。いますから、キャラクターが、ゆるキャラがいますから。
だから、この間、そのね、はい、堀江って言うんですけど、堀江に、この、桃太郎のおにぎりの話、聞いたら、はい、なんか言ってましたよ。なんでしたっけ、なんか時間になると、なんか桃からなんか
出てくるみたいな。ね。そうなんですよ。久保田本店には、その、建物の上に大きな桃があって、お昼の12時ぐらいになると、桃太郎のメロディーとともに、桃太郎がこの桃から生まれてくるんですよ。毎日。もうね、それが四日市中に響き渡るんですから。
本当に早通聞いてなかったらそんな話をねすることもなかった。これだけ会話を広げる早通、あ、違う、はい、俺らの告知でしたね。まあだからそういうような話もしてますんで、ぜひね、はい、気軽な気持ちで聞いてみてください。
そうですね、いろんな話題をしてますから、ね、本当にね、子育ての話もこの前注意深くいろいろね、リスナーさんからの話も私聞かせていただきましたけど、うんうん、うんうんと思いながら聞けるそんな番組ですからね。皆さんぜひ聞いていただければな。
今度子育ての話もしましょうね。
あ、いいですね。
ぜひぜひね、 ということで、流行り物通信場では皆さんからのお便り募集しております。あそこ昨日ね、こんな回聞きました。この話、ハヤツーでやったらどんなの話になるか聞きたいですみたいなのがあれば、ぜひぜひお便りお送りいただければと思います。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信場と検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハヤツーを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信場エピソード258は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイト、
アナシムの神田でした。
さあ皆さん次回までごきげんよう、さようなら。
また来週。
また来週は俺はいません。